はい、
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです。
今日はですね、12回ぐらいですか。今
52回目です。
52回か。すげえ折り返したね。ついに
100をゴールとしてる場合は。そうですね、
104をゴールとしてる場合ね。
104をゴールか。
はい、はいはい、すいません、今日は平日ですけど。
今日は土平日やね。
大丈夫、今日仕事大丈夫だった。移動しなかった。
いや今日は休んだわ。
なんで。
でも緊急事態宣言も明けて、
うん、
たくさんも明日仕事大丈夫。
いやほんまね、明日休みです。
すぐ休む人たち。
すぐ休む。今日は水曜日なんですけどね。
うん、
今日はもう本当何気なく休んだ感じ。
もう何もないけど休んだ。仕様ですって一応送ったけど。
ああ、いいね。僕も明日仕様で休もうかなって感じです。
明日なんかあんの。
ない。まあラジオの編集ぐらいかな明日。
ああ、それ大変な。
うん、ラジオやったら休まなあかん次の日。
結構ハンデ追ってるな、週1でやってるのに。
嘘です。いや明日はもともと休む予定やったんで。
あ、そう。
うん、そうっすか。あ、じゃあなんかいろいろ出社そろそろする感じ。
なんかね、6月末までは今のままとりあえず行くという方針っぽいね。
あ、じゃあ家なんなら家なんや。
家は家。
まあでも原則的なやつか。
そうそうそう、なら必要な時は行ってよしって感じだね。
うん、そっか。
出社してるんですか。
あ、もう僕はね、もうこれあんま言っちゃダメですけど、
うん、
まあ、ちょっと今日までね、クソほど忙しくて、
うんうん、
7連勤してましたね。
クソほど忙しいな。
緊急事態でしたね。まあ、なんで、まあ明日代休です、だから。
ああ、なるほど。
うん。まあでも今日で落ち着いたんで。
いやいや、お疲れ様でした。
僕らは来月から 50% ぐらいやったかな。
ああ、半々。
うん、原則、あ、原則、まあ、初平均で 50% の在宅みたいな感じ。で僕はまあ在宅気味の仕事なんで、
うん、
まあ 60% ぐらいでいこうかなって感じやな。
なるほど、
うん、
50% とうちのおとんと一緒ですね。
あ、そうなん。
うん、
あれ、おとん働いてたっけ。
おとん働いてる、定年再雇用で。
ああ、
週半分行ってるらしい。
逆に在宅勤務もあるんや。
在宅やることないって言ってたけどね。なんか家おったお金もらえるわって。
ああ、いいやん。
うん、
奥さんも在宅今日初めてしてみてるんだけどね。
あ、そうな。
できないんやけど基本的に。
うん、できなそうやね、職種的に。
うん、なんか観葉植物とかをベランダに出したりしてた
ら。働いてないやん。
結構忙しそうやった。
忙しいやろうけど。
割とじっくりめにお昼ご飯作った。
時間かけれた。
そうそうそう。まあいいことやと思うけどね。
いいことやけどね。
うん。あ、じゃあ人も結構増えてきて。
増えてるやろね。
あ、ほんと。
今日散髪に行きまして。
あ、いいな、行きたい俺も。
毛量が3分の1ぐらいになった。
嘘。じゃあちょうど今どれぐらい、あけぼのぐらい。全然わかんないけど。
今は結構短いね。
いやでもね、今みんなもさもさやからね、在宅の人ら、
うん、せやろな。混みそうやなと思って早めに行った。
混んでた。
いや今日は空いてたな。まだ
なんかルールあるん、なんやろ、ちょっと離れたとこから切りますみたいな。
高枝ばさみで切られたね。
高枝ばさみで切んの。
うん、3箇所ぐらい切られた顔も。う
ん、ああ、やっぱ変わるんやね。ちゃんと自分でやれとか、そういう感じ。
鏡を提供してくれる感じな。
まあ、マスクしてって感じ。
あ、でも俺はマスク外したけどな。
さすがにね、だって耳の部分とか切りにくいよな。
そうそうな。ちょっと息苦しいしな。
お
う、まあ、その美容師さんはマスクして。
でもあれか、黙って切るみたいな。とにかく、
まあ、ちょっといつもよりは静かめに。
あ、
めちゃくちゃ眠くて切ってる間ちょっと やばかった。意識飛んだ。
まあ何も喋られんかったら眠くなるな、確かに。
うん、 うん、気持ちいいしな、髪切られて。
うん、気持ちいい。なんか D マガジンとか渡されへんの？
なんかパーマとかかけるときはあるんやけどね、うん、カットのときはない、ね、
あ早いから。
そう、トーク一本やね。
ああ、じゃあそれがちょっと今できない状況なのかな。
そうそうそうそう。
ああ、結構辛いね、ベシャリー系の人は。
そうなんよね。
渋
谷の美容院なんやけど、
うん、
渋谷もかなり人少なくて。
あ、そうなん。
なんか居酒屋の客引きとかおるんやけど、
はいはい、
ちょっとなんかみんな元気ないというか。
客引きも、
ああ、まあ、客引けんやん絶対今。
まあ引けんな。
なんとなく外出てるの怖いなみたいな雰囲気やからな。ちょっとまだ活気は戻ってなかったね。
まあでもね、関西は1週間前に解除されてるから、
うん、うん、
活気あるよ今。
あ、そう、早いな。
あんま言ったらあれやけど、まあ、すぐ慣れちゃうよこれ正直。まあでも自分なりのソフトロックダウンはしなあかんと思ってるけど。
ソフトロックダウン。
うん、でもまあ客引きとかは元気よ。今。
そうなの。
多分こっちは結構引けてるんじゃないかな、あの感じ。だから東京も1週間後ぐらいには結構活気溢れてるかもしれんね。
そうかもな。
うん。まあでも、あくまでちょっと今はね、ちょっとソフトな感じになったぐらいだからね。
まあ一応全面解禁でいいんやもんね、外出て。
そうやね。やっぱ気持ちは全然違うよね。この、いや、引き続き自粛はするけど、
うん。
なんていうか、戻らなあかん人は戻れてるっていうのが結構、
うん、うん。
やっぱちょっと幸せ、それだけで幸せになるというか。
確かに。
あ、もちろん戻れてないですもんね。おるけどね。
配慮が入ってるな。
ライブハウス経営者とか聞いてたらちょっとあれやな。
ああ、そうやな。
やっぱね、ああいう段階的で最後まで残される人って結構見落とされがちやけど、まあ、しんどい、うん、まあ、でも映画館とかね復活してなったらありがたいよね、うん、
そうだね、
うん、よかったです本当に。
その美容院も、
うん、
あの自粛要請みたいなんで休んだけど、
うん、
特に保証とかあるわけじゃないからな。
いや、そうやろ
う、うん、で渋谷で家賃高いんで大変そうでした。
うん、うん、いやー、まあ、でまあ喋らないで髪の毛切るみたいなポリシーやもんね。今はね、とりあえず。
今はそうだね。
うん。新しい生活様式やな。
うん。まあでも隣の人めっちゃ盛り上がってたけど。
いいことや、でもそれは。
うん、まあ、いろんなね、生活様式があるんで。
うん。ニューライフスタイルってやつやね。
うん。
はい。
はいはい。いやいや、52回、シャープ52ですかね。
シャープ52ですね。ちょっとフォローアップしてもらいますか。
え、俺が？
はい。
ああ、そうそう、フォローアップ、ちょっと言いたいことありまして。
はいはい。
前、BGM の話をしてね。
はいはい。
この、ラジオの立ち上がりに BGM 流すのは、ちゃんと通信がされてて、データは流れてるっていう安心感が得られるという。
はいはい。
ことがあったんで、BGM 入れようぜという話になったんですけど、
はいはい、
入れてくれてたよね、選手のやつ。
あ、気づきましたか。
いや、気づくよね、結構、しっかり入ってたから。
気づかれたか。
シャープ51をね、ちょっと頭だけでも聞いてみてほしいんですけど、
はい。
なんか、うわ、BGM 入ってるやんと思って聞いたら、なんか結構ポップな、ポンポコンポコンみたいな。あれ何これみたいな。ちょっと不安な BGM やったんやけどね。
あ、そうでしたか。はいはい。なるほど。
あれは、なんか、どうやって選んだやつなの？
まあ、いや、全く知識もないまま、とりあえずフリー素材で落としたらいいんやろと思って。
うん。
まあ、検索して、で、いくつか視聴して。
うん。
まあ、でも、よう考えたら、その、赤メガネさんと、このラジオのイメージカラーみたいなのあんまり共有してなかったなと思って。
う
ん、
ああ、確かに。
うん。で、俺なりのコールドブリュアスをとりあえず先週選んだつもりやったんやけど、まあ改めて聞くとね、いやなんか、何狙ってるんっていう感じ。どこ目指してるんみたいな。
ちょっと明るい元気のあるな。 ポンポコン、はい、始まりましたみたいな、テンション用のやつやろ、あれ。うん、俺は、ああ、そうやな、みたいな言ってるのに、軽い BGM やな、と思ったよね。
いやだからなんか、まあ、フリー素材で選んでるから、ちょっとどうしても、マッチはしてないかなって感じで、もやもやして、なんかどっかに誰かいないかなって感じです。
いやいや、真珠さんに送ってましたよね、LINE。
ああ、いや、あれ間違えたんですよね。ツイートしようと思ったら、適当な LINE につぶやいちゃって、それがまさか真珠くんにちょっと行っちゃって。
たまたま、BGM 欲しいなっていうのが。
たまたま真珠くんと、ね、赤メガネさんのグループ LINE に流れちゃってね、なんかあれ、ちょっとパワハラみたいになってるけど、決してそうじゃないですよ、あれは。う
ん、事故です。事故的なね、アクシデント。
ちなみに彼は作ってくれてる感じですかね。
いや、作ってない。作ってないやろ。
あ、作ってない。あれ。
わからんけど。作ってないやろな。
いや、欲しいな。
あ、欲しいな。やっぱ BGM は、なんだね。BGM 選定はちょっと明るいかなと思ったんやけど、選手のやつは。
はいはい。
BGM あること自体はかなりいいなと思ったよね。
かなり良かったね。あれだいたい5分ぐらい入れてみたんやけどね。いや、まあ2時間でもいいんじゃないかと思うぐらいね。
ああ、まあちょっとなんか切れ目に入れてもね。
そうそうそう。
1時間地点と他に入れても、まあめんどくさいから編集。
いや、でも、明日時間あるんで、いろいろやりたいなと思って。
あ、じゃあ、ジングルも。
あ、そうなんよね。
金曜ジャンクみたいなやつやってくれ。金曜ジャンクってやってほしいな。
そう、なんかね、先週やったかな、なんかね、それを思った時があって、あ、そのなんか赤メガネさんがどっかで、うん、なんかあいつは3を入れて3を出してるな、みたいな、ことを言った。
言ったな。
なんかあっこだけ切ったろうかな、と思って。あれ切って、BGM つけて、うん、その後なんかコールドブリューアスとか入れようかな。
ちょっとそういうのおもろいよな。
ちょっとね、明日時間あるんで、なんせ。それやってみたいな、と思って。
あ、じゃあ俺もタックさんの、
うん、
ハンニャがラスボス交代した時に、
うん、
ハンニャ行く年、行くハンニャ来るハンニャ、
うん、
今テレビやってるんじゃないのみたいな話のとこちょっとおもろかったんであれ入れてほしい。
いや、もうそれ何回かもわからんし、それ探すのむず。音源どこなんやろ。
あれおもろかったからな。
あ、でもそっか、自分のラジオそのものを落とせばいいんか、まずは。で、そっか。
大変やけど。
そっから2時間掘り起こしていけばいいのか。あ、長いな。2時間じゃなくて100時間か。はいはい。
毎回長いな。
いや、でもちょっと、ま、タイトルとか見て、ちょっと掘り起こすそうなやつ思い出して。
うん。
いや、そうそう。見つけさえすれば、やるのめっちゃ簡単やなと思って。
あ、そうなの。
なんで終わりやんと思って。BGM があんだけ簡単につけれるんやったらね、うん、ちょっと
自分も。ああ、確かに。
うん。ちょっと面白いね。
そういう、なんていうね、オリジナルジングルというか。
うん、あの、ゆとたーとかでもあるもんね。
そうそうそう、そうゆとたーね、あれいいよね、うん。
名パンチラインがね、出た時のやつを切って、うん、チャプターの間に挟むんかな。
そうだね。
いいやん。ちょっと52回だけ異常に凝ったやつになるかもしれないですけど、ちょっと。で、53だけもうフル、完全に合成して終わりみたいな感じで。
訪れをしまくってるやつになるかもしれない。
はい。まあちょっと、時間あるときは凝りますね、せっかく。
ああ、いいね。できるときにね。
いや、BGM どうしようかな。なんかありますか？どういう、いや、なんか普通の曲とかに例えるとどういう感じなのかな。
ああ、ちょっと。と、むずいけど、
うん。
先週のはどんなやだっけ、まず。先週のは、
なんか、なんか、てんて、てんてくてん、みたいな。ちょっと、あ、覚えてないですけど。タイトル何やったかな、なんか、小さな勇者たちの物語みたいな。
あ、そんな感じ。ちょっとワクワク系やったよね。
ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃん、みたいな。
コウメ太夫？
コウメ太夫じゃないけど、なんかこう、ゲーム音楽みたいな感じやったな。ゲームで流れてそうな音楽というかね。ちょっと違ったな、なんとなく。
まあ、慣れはしたけどな。
あ、ほんと。
2分ぐらい聞いたら慣れたけど。
なんか、カフェで流れてる感じとか。
あ、そうそうそうそう。カフェ、ジャズっぽい。あ、ジャズじゃないかな。ちょっと俺音楽のな、用語を知らんねん、
うん。あ、でも、ジャズっぽいってわかる。いや、カフェで、ノイジーじゃない音というか。うん、
なんかサロンというかな。
サロン感？
ホテルのロビーというか。
ホテルのロビーね。はいはいはいはい。ホテルのロビーね。
なんかそういう感じの、ちょっとうまいことやってもらっていいかな。
オッケー。まあ、曲で言うとだから、ドリームカムトゥルーのラブラブラブみたいな感じかな。
それどんなやったっけ？
ラブラバイオーってやつ。
結構主張激しいな。
激しいか。難しいな。まあ、まあもうちょっとポップじゃないよね、多分。
多分そうだよね。
そうよね。ポップじゃないからね。うん、元気に行こう。なんとかラジオとかじゃないから。
うん。
そうよね。ちょっともう少し落とした感じでいきます、じゃあ。
うん。
ちょっと皆さんもなんか、ゴールドブレスってこんなイメージみたいになったらね。なんか、僕たちにフィードバックするつてはあるでしたっけ？
ありますね。お便りフォーム作ってますんで、そこからお願いします。
そっかそっか。なんか今週はありますか？
はい。皆まで言うな。
ちょっとそろそろさばいていかないと溜まっていくかなと思ってないけど、大丈夫？
大丈夫です。まあ、募集してるんで。
まあ、さらっていうのが一番いいね。募集してるんで、はい。
はい。
はいはい。お願いしますね、本当に。はい。
そんな感じですか？
最初。フォローアップはそうですね、そんな感じですかね。
うん。
ほんで、今日はまあ、どうするですか？
まあ、今日はいつも通り行きますかね。
はいはい。
次のチャプターでは、フリースタイルダンジョンという番組の話をちょっとしますかね。
はいはい、なるほど。はいはい。
で、最後の方は、後半は、いつも通り我々が最近あったこととか思ったこととかを話すコーナーとなってます。
はい。お好きなところからお聞きくださいって感じです。
はい。
はい。
菅田将暉のこととかもね、
うん、
神田将暉って呼んでたんですけど、これぐらいのレベルの人が話してる話だとね、思っていたい。
じゃあちょっとフリースタイルダンジョン行きましょうか、久しぶりに。
行きますか。
これはですね、ちょっと緊急事態宣言を受け、収録が止まってるんかな。
そうなんで、ね、もうチャレンジャー来ないということになってまして。
まあ MC バトルの番組なんですけどね、あれこそもう飛沫感染の嵐だからね。
すげえ唾が飛ぶからな。
ねえ、いかに唾を飛ばした方が勝つかみたいな。まあ極論そういう、まあちょっと競技やからね。
極論な。
うん。
まあ、それで、ちょっと特別編ということで、今は、フリースタイルダンジョンの振り返りみたいなやつですよね。
はいはいはいはい。
まあ、伊藤聖光という審査委員長がいまして、
うん。
伊藤聖光が選ぶ、まあ、フリースタイルダンジョンの転換となった8つのバトルというのを選んでまして、
はい。はい、
結構面白いですね、個人的に。
これね、結構面白かったね。
面白い。まあ、ちょっと前編中編後編やったのはビビりましたけど。前編後編でいいんじゃないかと思ったけど。
伸び伸びさして、しかも8試合しか出てこんからね。332っていうね。よう引き伸ばしたって感じ。まあ、でも面白かったね。
結構面白かったね。
今週終わったな、ちょうど。
ちょうど終わって。
うん。
全部見た？
うん、見たよ。今日のやつも見ましたよ。
ああ、いいね。
まあ、簡単に言うとなんか、ほぼ般若の試合やったね。
ああ、確かにな。
うん。般若名場面集なのかなって思うぐらい、ちょっと般若の試合選ばれすぎな感じはあったけど。
ああ、そう言われるとそうだね。
まあでも、だからといって、そうじゃないだろうではないから、決して、般若の試合は、まあほぼ名場面なんで、
うん。
まあ誰がやっても、ああなっちゃうんかなっていう気はしたけど、
般若が出るたびに歴史が動いたという話だったもんね。
そうやね。うん。まあ、今週とかもう般若の試合しかなかったからね。
ああ、そうか、そうだね。
うん。いやー、なんか、語りたいとかあります？
はい、いや、個人的にはそのファーストシーズンというか、初代モンスターか。
うん。
初代モンスターのとこは、ほとんど見えてないんですよね、僕って。
あれ？プレミアムですよね。
そうそうそう、プレミアム
なんやけど。アーカイブあるんじゃないですか？
いや、もう全部消えたんですよね、タイマで。
タイマ。
タ はい。まあ、もともとね、ちょうど二代目モンスター始まったぐらいの時にタックさんに教えてもらって、フリースタイルダンジョン
を。はいはい。
で、まあちょっとその週か前の週か見て、あ、結構面白いなってなったんで、ちょっと最初から全部見るかって言って、アベマプレミアム入ったんですよね。
うん。
そしたらその瞬間にあの、宇治が逮捕されまして、宇治さんが。
はい、司会
で、ね。全部消えるという。
最高、ね。し
か
も
ラッパーならね、そのバトルだけ多分消えたんやけど。
うん。
司会で全部消えるという。
はいはい。
こともありましてね。
うん。
だから最初の方はこういう感じだったんやっていうのはかなりおもろかったね。あの、出汁で出てくるとか。
はいはいはい、はい。知ってた。あ、ほんと。あ、知ってたよ。ただ俺も、あれなんかあれ本で書いてなかった読まなかった。なんか最初の頃は出汁で出たって、ジブラのインタビューかなんかで。
へぇ、
あったような話を。うん、MC バトル前史とかかな。ちゃうかな。
うん。
なんかあって、一応聞いてはいて、で、ティーパブロが変な、ちょっと苦い顔で出てくるっていうのを見たことがあった。
ティーパブロ嫌やろ、あんな。
ようやったわ、マジで。うん。そっか。だから、あの辺とかは、確かに絵で見るのかなり新鮮やったな。
かなり面白かったね。
うん。しかもまあ、この、ね、記念すべき本当の第1回のチャレンジャー。
うん。
知ってた？
え、ドラゴンワンなんやろ？
こんだけ僕らがね、何回も何回もダサいとか言って、ほんまにならば、ならば、ならばとか言って。
ならばやってやろうか、言葉の死亡遊戯でおなじみの。
うん、ブロー、ユア、マインドとかやつ。
リュウイチ、名前リュウイチの人です、ね。うん、
リュウイチがまさか第1回でティーパブローに勝ってて、それを伊藤聖子が名場面として1個目で選んでたっていうね。うん、
あの、スタートダッシュ、最高のスタートダッシュということでね。
うん。
いきなりドラゴン1はでも結構すごいよね。
うん、すごいし、実際ちょっと流れてたけど、先々週ぐらいに。
はいはい。
めっちゃすごかったな。
すごかったよね。
あれでなんかこの番組こんなガチなみたいなを印象付けたみたいなコメントはすごい、あ、ドラゴン1ってやっぱすごいんやと思ったね。
なんか誰かのコメントで、結構ドラゴン1の韻がすごい長くて。
うん。
でも普通もっとなんか普通っていうか普段はもっと短いのをポンポンポンと織り混ぜるような感じなのに、あんなバッチリ長いやつを決めて、
うん、
ドラゴンがめちゃめちゃすごくて、でもすごすぎて逆に伝わらないんじゃないかとさえ思ったっていうコメントあったんやけど、
アルシティやったっけ、
アルシティかなっていう、
あ、そうそう、アルシティなんかめっちゃ仕上がってるやんとか言ってなかった
っけ。言ってたな。
なんか俺めっちゃ変な顔してましたよとか言ってた気がする。なんか軽いノリで出てきたとか言ってたね。大学生とかが来るよみたいなことを聞いてて。
それ面白かったな。
蓋を開けたらドラゴンワンがガチガチで陰踏んできて。っていうのは言ってたね、確か。
あ、ラッパースター誕生的なノリやと思ったってことやな。
あ、そうそうそうそう。だからおちゃらけムードで出てたんやけど、マジでガチなチャレンジャーしか出てこんから、ちょっとちゃうなって思ったみたいな。
結構裏話聞けておもろいな、あれ。
おもろいね。うん。アルシテがいるっていうのも面白いしね、あの場に。
うん。アルシテ、やっぱうまいよ。
うん。うまいよ。
エピソード挟むところがいいのよね。
めっちゃ喋りたそうだしね、毎回。こうなんか、あ、そらさん、あ、そらさん、あの、そらさん、あよ、とか必ず言ってる。
あの、ソファーにちょっと前がかりめに座って、ケース浮いてるぐらい。
マイク口元に近づけてて、そうなんですよ、あの、とか言って、こう、エピソードすぐ挟もうとする。めっちゃべしゃりやからな。面白いよね。
面白いね。
うん。
ちょっとあの、シンペータとティーパブローのやつは選んでほしかったですけどね。
あれね。なんかあれね。あれ、シンペータ戦って選ばれてたのは何だったっけ？
でもハンニャやと思うけどね。
あ、ハンニャか。
シンペータハンニャは、シンペータのストーリーの中では一番おもんないかなと思ってんね。
あの5人の中ではそうやね。
うん。
いや、あれはね、ちょっとなんかやっぱり、あれ多分あの場におそらくカンさんいたやんか。
うんうん。
で、なんかカンさんの試合とかがもしかしたら選ばれてたのかなとちょっと思っちゃうんやけどね。
ああ、いや、カンさんとシンペータやもんな、どう考えても。
どう考えてもシンペータカン。だから、それができないから急遽ハンニャに変わったのかな。いや、別にハンニャ対シンペータについてあんま喋ってなかったから、あの人ら。
うんうんうん。
もしかしたら番組側の編集ちゃうという気はしてんねんけどね。
なるほど。
カンさんがシンペータの話、多分喋ってたとしたらめちゃくちゃ聞きたかったけどな。
確かに R 指定の裏話とかもな。
ねえ、そうそうそうそう。シンペータ戦があまりにもさらって流れすぎてなんかあったんじゃないかなっていう気がする。
あんまり盛り上がってなかったしな、確かに。
そう、しかもなんか呂布カルマにすぐ話が流れたのがちょっと違和感があったよね。
うーん。
シンペータもっと語れよと思ったんやけど、 このシレックはそういえば呂布カルマさんも来てとか、なんか急に RC の話になって、
ああなるほど、
伊藤聖子が特にベストバウトに選んでないあの呂布カルマの試合を流れし出したから、
あ
おいおい、なんか菅さん消すためになんかちょっと細工してんなって感じだったね。
さっさと俺と手をつなげってね、そう聞きたかったですけどね。
ねえ、みんなブーイングって聞きたかった、ね、
ありがとうな、シンペーター
。さっさと帰るの日めくりカレンダー。かっこいい。
かっこいいな。
ふざけんじゃねえ、多勢に無勢だ、え多勢し無勢だけってやつ。うんめえ。
カンさんのパンチをスッと抜けて、心臓掴んで、
はいはい、
何やったらヒップホップしてやる、イン踏んでやるよみたいな、ね。ラップしてやるよか。
心の奥底までライムしてやるよみたいな。
めっちゃかっこいい。
めっちゃかっこいい。いや、あの試合やろ。どう考え
やろ、
うん。シンペーターで言うとね。か、サイプレスでのやね。
いやな、サウェイ。
いや、
あの夜俺に泣いたねって。
うまかった、あれ、ほんま。
クリティカルで負けて帰っていった回数。
どう考えてもサウエ強かったけどね。なんで負けたの？
でもサウエの苦悩もね、話されてて。
ああ、負けが込んでた時の話？
まあ、どうしても負け役やもんね。
そうやね。しかもまあ、ちょっと今ね、話題の誹謗中傷の話とかもしてて、やっぱ、
うん、
ああやってキャラだけど、なんていうかやっぱ心の中で辛いから、なあ実際家族に迷惑かけたとかいう話結構しんどいよね。
うん、しんどいわ。
大変。まあまあ MC バトルそのものがな、もうディスられまくるっていうだけでしんどいんやけど。
うん。
それでなんかテレビ番組に負けて、なんかラップ知らん奴らに弱えとか言われたりとかしてね。
そうやな。まあラップバトルならな、1対1で相手も、うん、にも言われて自分も言ってみたいなならいいけど。
そうやね。
ちょっと周りからね、殴るのは違いますね。
違うね。うん。まあ、と言いながら俺らのラジオでも散々これなんか、イーライはマジでクソとか言ってるけど、ほんまに。これ気をつけなあかんすね。
ほんまに気をつけなあかん。
音声メディア業界にそういうね、警察入ってきたらやばいと思う。消される。怖い怖い。
ほんまやな。
うん。気をつけよう。ドラゴン1大好きということでね。
あの、リスペクトはあるよね。
そうなんです。愛ゆえにっていう感じなんですよね。
まずめちゃめちゃすごいというのは分かってる上で言ってるんですよね。なんか伝わりにくいと思うんやけど。
OK。今のとこジングルでちょっと伝わります、ね、
さっさと俺と手をつなげのとこ？
いや、違います。三枚舌のとこです。
あとは、
うん。
あとはね、ベストバトルじゃないけど、ベストバウトじゃないけど、
うん。
あのフォークさんとみりんの試合がね、流れてましたね、ちょっと。
え？流れてた？
そうです。赤メガネ的ベストバウト。
あ、最近のダンジョン流れてたってこと？
あの、その、総集編で。
嘘？あれ？
総集編っていうか、振り返りで。だちょっとだけないけどね、フォークさんの紹介みたいな感じで。
うん。
だから開ける扉、みたいな。その先のダンジョン出口はないよ、みたいな。
あー。
言ってたのを覚えてます。
二代目に変わった、みたいな時の。
そして二代目になって、みたいな。
はいはいはい。
時に、あれ、みりん左側映ってましたからね。
は
ぁ。ベストバウトがやっぱあそこからシーン変わったみたいな話あるんかなと思って楽しみにしてたけど。
うん。
速攻終わりましたね。
うん。だろうね。伊藤聖子はみりん選ばんやろ。
伊藤聖子みりん選ばんな。
絶対好きじゃないやろ。あ、まあ、やばい。
そうか。まだ嬉しかったですね。
ちょっともう少し前半もっと喋ってほしかったな。なんか、
うん、
ちょっとやっぱハンニャに寄りすぎてたから、なんかね、あんまり他のモンスターの話、まあでもあれか、ワニュードとかも出てきてたから。
あ、ワニュードはかなり扱いでかかったんじゃない？
でかかった、
ね、ハンニャ以外で言うと、
うん、唯一ぐらいかな正直。
あ、そう思うね。
他はハンニャとかワニュードだけがすごい、まあ呂布カルマもですよ。ワニュード呂布カルマあたりが結構出てきてたかな。
ワニュードはあの、誰だっけ、ポポか、
ポポ、うん、
ポポとのバトルからバラエティ色も出てきたっていうので結構驚いてたね、みんな。
あ、そうやね、うん。
俺多分ね、ポポとやった後ぐらいから見始めたから、
はいはい、
割ともワニュードってそういうユーモアめっちゃ強い人間やと思ってたのよ。
ああ、なるほど。
最初はもうちょっと違ったよなと思って。
ああ、そうやね。なんか何でもできるっていうのを印象付けた試合なのね、あれ多分。
うん。
こんなのもできんのみたいな。確かに。その後、ユーモアワニュード何回か見たしな。
あったね。
うん。
で、まあ、いろんなのを経て、今は、笑顔のワニュードだね。
いや、今一番強いからな。
今一番強い。それがすごいな。
いや、これマジでアドレナリン見てください、皆さん。新アドレナリン。とんでもなく強いから、ほんと。
めちゃくちゃ面白いんでね。
めちゃくちゃ面白い、ほんまに。ティーパブロも昔言ってたよね、ワニュードのこと。なんか話
して、なんか言ってた。
一番怖いっすよね。あなたマジで上手いっすよね、とかなんか言ってなかった。あの、初代襲来の時の、
はいはいはい。
お互いの印象についてみたいな時。
ああ、言ってたかも。
なんかほんと噛まないし、リズム絶対外さないし、インめっちゃ硬いし、みたいな。
うんうんうん。
ティーパブロが冷静に言うとなんか、そうなんや、って感じ。
嬉しいな。
嬉しかった。
どういう立場かわからんけど。
レッグはもっと挑戦してほしいとか見てたけどね。
ああ、ティーパブロの言うことは、なんか筋が通ってるというか。
うん。
なんかね、しっかりした軸があるよね。
まあ、かっこよすぎるからな、ちょっとティーパブロ。あんなん惚れるわ、絶対。
あとはなんかありますかね。
やっぱ僕はでも、ペコさんですかね。
ああ、我らが、ペコさん。ペコくん。
ペコね、うん。まあ、まあ、てか、まあ、この後編、ペコと、ハンニャと、あと、R指定とハンニャの2試合流れたやと思うけど、うんうん、もうなんか、何回も見てんのに、なんであんな泣きそうなんだよね、あれ。
わかる。
特にあの、ハンニャと R指定、今回、3ラウンドフル尺で流れてたから。
フル尺やったね。
これ何回も、ね、まあ、ここで、その、ダンジョンを飛ばしてる人とかいっぱいいると思うんですけど、いや、もう今週のやつだけでも見てほしいけどね、マジで。
見てほしいな。
あの凄さは分かると思うね。全く知らんでも。
あの、ディスがないんでね。
そうそうそうそう。
相手のことをこう悪く言って勝つゲームでしょって思ってる人は見てほしいですよね、ぜひ。
見てほしいっす。多分ね、即興やったら絶対に思わない、あれ。
あ、そうやな。
書いてきた歌詞を読んでるんでしょと、絶対に思うと思う、最初は。
うん。
でもそうじゃないっていう、とこでちょっと驚きとかから、男女入っていってほしいなと思ってね。
そんなバトル見て泣くなんてことおかしいもんね。
おかしい。だけど、なんか、今週、その、2試合ともまた泣きそうになってしまった。なぜか。うん、なんなんやろ、ほんま。響き見てっかのとことか、ほんまに。
そこな、たくさん好きやん、そこ。
響き見てっかってとか、ほんま好きです、とか。
俺は、あの、ペコの、
うん、
あ、脳がグラングランっていうところが好き。
あ、わかる。あそこで声変えれるしね、しかも。
そうそうそう。その後水飲んだりするんやけど。
でもあの、ペコのさ、その相手のバース中に、言ったことに対して、違う違うとか、いう仕草、いじられてたね、ついに。
いじられてた。いや、俺な、あれ、結構前からずっと気になってて。
いや、俺ら何回か多分こう言ってるで。
言ったかな。
いや、ペコがなんか、うん、こう、相手のバース中に手を上げて、なんか、そうだそうだ、上げたとか、あったりとか、
はいはいはい。
ああいうシーンのこと言ったりしてたけど、なんか、やっぱみんな思ってるんやっていう、ちょっと、面白かった。
ボディーランゲージアンサーね。
そんな名前なんや。ボディーランゲージアンサー。うん。あれをケンさんとかが喋ってるの面白かった、すごい。
よかったな。
うん、よかった。
あとあの、ケンザ390さんでいきますと、
はいはい。
最後の、今週の最後の、あのハンニャとアルシテのバトル、感動したけど、
うん。
あれはバトルだからよかったっていう話がめちゃくちゃよかったですね。
いやー、さすがやね、あの人。解説うまいね。
曲やとちょっと、なんか臭いし。
うん。
ただメッセージ言うだけやとね、まあそれもちょっと、やりすぎな感じがあるけど、うん、バトルっていうのでちょうどあれが収まってるっていう。
うん。
まさにそうやなと思ったよね。
そうやね。多分、本当にあれ初めて見た人が、え、これバトルなとか思って見た後に、ケンさんの解説とか聞くと、
うん、
あ、なるほどって思っちゃうかなと思って。こういうのを MC バトルって言うんだ、みたいな。
うん。
あの人はすごいね。
すごいね。
うん。若々しすぎるしね、あの人。マジで。まあ今週のケンさんやね。
今週のケンさんのコーナーでしたか。
初めてです。
いや、でも結構見応えたっぷりの3週間だったね。
うん。来週も来られるんだっけ？
来週ってどうなん、あ、来週レゲエ会？
うん、レゲエ会を再放送かな？
なんか全部見せますみたいな感じだったけどね。
まあちょっと楽しみであるけど、覚えてないから。
うん。チェホンとかな。
そうやね。キョトラとか、その辺。
はい。エースとか。
あ、そうそう。だからエース強かったのとかすごい覚えてるから、まあその辺は楽しみやねんけど。
うん、うん、うん。
しばらくだから、ベストというか、過去ログ掘り返しをずっとやるんかな。
ああ、そしたら俺らも選ばせてほしいな、一周ぐらい。
なんかね、リスナーが選ぶ何々とか。
そうそうそう。
てか勝手にやろうか、ここで。
ああ、いいな。勝手にやんねや。
多分レゲエ界を掘り起こす、あ、来週だって喋ることあんまないやろ、多分。レゲエ界についてまた喋るのかって感じやから。
うん、うん、うん。
どっかのレック掘り起こすか。
コールドブリュアスが選ぶ。
うん。まあでも、何回もやってる気するけど。こういう話何回もしてる気するけど。
結構選んでる。
どうせ同じやつ選ぶんやろうな。
あ、でも今までトータルで選んだことはないんですよね、実は。
ああ、その、シーズンとか年代とかで分けずにってこと。
そうそう、2000何年とかでやってたから。
確かに。そうかもね。じゃあなんかやる？
ちょっと3つぐらい選ぶかな。
いや本当にもうフリーで。
うん。
縛りなし。
縛りなし。
おお、それやば。
かなりきつい。まあその時々でもちろん違うもんなんでね、これは。
あ、そうやね。
各々のベストバッター。でもまあ今選ぶっていうので。
やるか。
ちょっとやってみようか。
ちょっとやってみましょう。それでね、うまく喋れればちょっと。ツイートするときにフリースタイルダンジョンっていうタグでもつか。
とうとう行くか。
ついに行くか。これ禁断の果実。
お便り来るで多分。
一気に突っ込まれんね俺ら。もう来、その次の週から一切喋らなくなるかもしれないけど。
じゃあお便り呼びますね。声キモいしね。はい、じゃあ次のお便り行きます。お前らが勝たんな。はい、ありがとうございます。みたいな。
はい、次のお便り。ブロー・ユア・マインド。はい、次のお便り。
ドラゴンマー来てる。
やべ。
本音。ドラゴン
マー。でも、やりたいな。
うん。
やりましょう、それは。
ちょっと3つ選んでみようか。
うん。伊藤聖子がね、8つ選んだんだったら俺らを3つぐらい選ばせてくれるって感じだ
ね。そうだね。
うん。はい。
まあ、これはかなりいいですね。
これはもう完全に自分たちのためにやる感じやな。
うん。
まあでも本当さっき言ってくれたように、時々によって刺さる言葉とか全然ちゃうから。
これはかなり違うよ。
うん。あとやっぱこれ成長物語というか、時間方向で見るバトルみたいなのもあるから。
うんうん。
今思えばこれはすごい良かったとか、そういうのもあるんで。ちょっとね、まあいろんなね、理由があって、今とりあえずこの3個ですとかそういう感じなんでね。
そうだね。
うん。はい。まあでも
なかなか、
言えるのはその、今週の、ハンニャ対アルシティが、まああと1週間は、合法で、無料で全部見れるんで。
ああ、確かに。
これ本当に見た方がいいです。
これほんまに見た方がいいっすよ。
とか言いながら、このね、男女聞いてない人はこのチャプター絶対聞いてないから。
まあ次のチャプターでも言いましょう。
何回もです。よし、チャプター3やと思って、ね、飛ばした瞬間に言い出そう。いや、本当そうなんですよね。見てほしいな、これ。
うん。
うん。はい。
はい、はい。
まあ、ちょっと今週はそんな感じですかね。
そうですね。
うん。なんで、まあ、どっかでベストバウト集やりましょう。
はい。
はい。はい。じゃあ、なんかジングル流しますね。
はい。
はい。ほんま、まだ聞けよ。聞かない。聞けよって言われても聞かない。
丁寧や。
丁寧。
あさ丁寧。
ほんまに分かっとけよほんま。分からない。
分かっとけって言われても分からない。
これ流行るでほんま。
いやほんまおもろいな。
はい、はい、ジングルが流れました。
ジングル流れてる間静かにするスタイルだ。そのまま合成すんの。
確かに。ちょっとしかも言ったらね、言ったらもうジング流さずれないからちょっと自分の首絞めてみた。
確かに。
うん。はい。
はいはい。
じゃあこれはチャプター3。 さんになりますね。
うん。
はい。ちょっとさっきね、ハンニャ対アルシティっていう男女の話をしたんで。
はい。
これちょっと今週まだアベマで無料で見れるんで。
はい。
ぜひ見てください、本当に。
それだけでも見てください。
はい、見てくださいって感じです。まあ、でもここでは男女の話はやめましょうか。
はい。チャプター3は、
はい。
まあ、最近あったことの話とかをしてますが。
はいはい。
今週何かありましたか？
あ、今週はありました。はい。
どっちからいきますかね。
どうしよう。どうでしょう。じゃんけんする？
じゃんけんしようか、じゃあ。
じゃんけんで勝ったら、先でいきましょうか。
オッケー。
はい。じゃんけん、
パー。パー。あ、パーです。
あ、パー。
いらん、はい。あい、こで、グー。
あ、はい。いや、いらん、いらん時間。
いらん時間流れてるな、今。
いきます。あい、こで、グー。
チョキ。あ。
よし。じゃあ、勝ったんで、僕から。
はい。
じゃあ今週はちょっと語りたいこととしては、ちょっと伊坂幸太郎さんですね。
あ、いいですね。
はい。ちょっとそんなにめっちゃファンっていうわけじゃないんやけども、
うん、
まあ、今週新作を読んでちょっといろいろ、あ、やっぱ伊坂幸太郎すごいなと思ったのと、まあ、昔はかなり読んでたんで、ちょっとその辺の話を含めてちょっと汎用的に喋りたいなと思いますね。
はい。
今こそ語ろう伊坂幸太郎っていうタイトルですね。多分
はい。
はい。伊坂幸太郎さん知ってますか？
知ってますよ、もちろん。小説家ですよね。
小説家やね。確か東北大学の人で。SE やったよね、もともとずっと。
そうなの。
うん。で、サラリーマン作家みたいな感じで、小説書きつつ、もうアホほど売れて、小説家に一本。絞ってやってるみたいな、そういう感じ。
あ、今ちょっと画像検索したけど、
うん。
SE やわ、顔。
あ、顔 SE よね、そうそう。うん、まあ、
しかも松戸市や。うん。
松戸市って何？
松戸市って、奥さんの実家なんで。
ああ、ま、あ、千葉県か。
そうそう、合うかもな。
あ、千葉県の人なの？東北の人だと思ってた。
千葉県っぽいね。
ああ、なるほど。
生まれは。うん。
SE 感は結構いろんな小説で出てきてるから、
ああ、確かに、俺ね、3冊ぐらい読んだけど、そんな感じしたな。
モダンタイムズとか、もしかして。
あ、そうそうそう。
あれは完全に SE やね。うん、そうそう、伊坂幸太郎は多分大学時代とかにね、俺たちがやけど、俺たちが大学時代にめっちゃ流行ってて、
うん。
だからね、多分読んでない人いないんじゃないかな。一冊読んでない人って周りにあんまいない気がする。
うんうん。
っていうぐらい、誰かしら何かしら読んでるというか。
映像化もしてるしな、よく。
そう。ちょっと調べたんですけど、2000年ぐらいデビューして、まあ、そっから、ゴールデンスランバーってわかる？
オズワルドにされるぞ。ですよね。はい。
そうです。あと、まあ、はい、キルとかなんか出てくるやつ。
はい。
浜田岳くんとかが映画化してたやつね。
あ、それがゴールデンスランバーか。あ、そうやね、そうやね。う
ん、まあ、伊坂シリーズはもう、浜田学、そうし、もう、めっちゃ出てんねんけどね。
大体出てんねん。
大体出てんねんけど、うん。で、ゴールデンスランバーが2008年なんですよ。
うん。
でね、ちょっと俺、ウィキとかで読んでて、ゴールデンスランバーぐらいまでの、で、2000年からデビューから、ゴールデンスランバーぐらいまでの、異常なまでのヒット率というか、
うん、
まあ、重力ピエロとか、
はいはい。春が2階から落ちてきた。
あ、そうです。その最初の小説ね。あと、アヒルとカモのコインロッカー。
はいはい。
死神の聖堂。
はいはい。
まあ映画化されたのはその辺で、あとはグラスホッパーとかラッシュライフとかチルドレンっていう、なんか聞いたことあるかな、大体。
あるよね。
この辺ね、ほんと1年に1、2作出てんねんけど、もう全部知ってるよね、うん。
これ。すごいな。
そう、全部面白いっていう。それで結構衝撃やったかな。大学時代なんで、ちょうど僕たち。すごいハマりやすいというかね、わかりやすいから。
うん、
っていうのがまあちょっとあって。まあ、僕はこの辺の作品は全部読んでたんですけど、そっからしばらく空いてて、2013年とか14年とかよく知らない。けど、うん、ちょっと今週ついこの間、先月出た小説で、逆ソクラテスっていう小説があんねんけど。
今日渋谷で広告出てましたね、でかいやつ。
あ、そうな。ああ、 外出自粛中なのに出るんやね、広告は。
出てますね。
うん、
逆ソクラテスって、あの、うん、タックさんのメモで先に知ったんで。
あ、そう。
そうこれやってなったね。
まあ、本当にこの間出て、まあ、ちょっと話題になってたんで買ったんですけど、
うん、
いや久々に読むとやっぱ面白いなって思ったんでね、ちょっと。やけどね、ちょっとね、昔の印象と変わったところが結構あって、
うん、
ちょっと個人的に、まあ、伊坂幸太郎のすごいなと思うのが、3つぐらいあるんですけど、
うんうん、
まあ、1個は、やっぱり、伏線回収力というか、
うん、
こことここ、こう繋がってたみたいな、驚き。
はいはい。
特に、まあ、ゴールデンスランバーとかもそうやけど、ミステリー系のやつが多いから。
そうだね。なんか、どんどん読み進めてしまうような感じよね。
そう。とんでもなく綺麗に回収して終わるみたいな。まあ、その凄さが一つと、あとはまあ結構怖い話もいっぱいあんねんけど、
うん、
なんかこう根っからの悪者みたいなのは出てこないというか、あと出てきたとしてもなんかすごいキャラ立ってるからこう愛せるみたいな、
なるほど、
安心感があるんですよね。なんか純粋に気持ち悪いとか純粋にこいつ嫌いみたいなキャラが出てこないっていうか、そこが安心感あるから読みやすいよね、いくら怖くても。
うんうん、
っていうのがもう二つと、あとはやっぱパンチラインかな。
あ、パンチラインあったかな。
いちいちかっこいいんすよ、セリフとかが。
セリフが。うん。
ちょっとね、覚えてたん、これ未だにずっと覚えてないけど、モダンタイムスなんかね。
うん。
五反田っていうやつが出てくるんだけど。
ちょっとわからんな。
名前も俺覚えてないけどね。こいつがなんか、昔は良かったと言うけど、昔も良くはなかったと。
はい。
いつだって現代っていうのは良くなくて、だから俺たちは今生きてるその時と向き合わないといけないんだって言うんですね。
めっちゃいいセリフやん。
で、その後に、ジョン・レノンのイマジンだって、あくまで当時の社会に向かって投げられただけだよって言うんですよ。これめちゃくちゃ覚えてて、まあブログにも書いたんで、レビューとか知ってたんでね、これめっちゃ覚えてるんですけど、うん、まあ、こういうなんかパンチラインがね多いんですよね。
いやーすごいね。
うん、そのかっこよさもまあ結構特徴かなと思ってるんやけど、
うん、
まあ、ちょっと逆ソクラテス今回ちょっと読んだんですけどね、これね、このさっきなんかまあ伏線とか安心感とか言ったんですけど、その伏線っていう要素はかなり弱いですね。
うーん、
それの代わりになんかまあ、パンチラインとか、まあ、メッセージ性みたいなのにすごい重きがこう置かれてるなと思って、
うん、
ちょっとこう伊坂幸太郎って最近ちょっと変わってきたらしいですね。
へー、あ、それはあの世間的にも。
そう、いや、これ俺的にやと思ってたんやけど、ちょっと調べたんですけど、一応あのその2013年とか、そのなんていうかな、ゴールデンスランバー、モダンタイムス、あとまあバイバイブラックバードっていう本があるんですけど、それぐらい読んで以降ちょっと読んでなかったんですけど、あのその伊坂幸太郎でいう中期伊坂幸太郎みたいな頃の作品っていうのは実はあんま人気がなかったらしくて、
あんま聞かなかったもんね、ほんまになかったんよ、ね、うん、
実際に映像化とかもほぼされてないんですよね。
へえ、
もしかしたらその模索の時期やったのかもしれないけど。
なるほど。
だけどこの今回逆ソクラテスってなんかすごい各所で話題らしくて、なんか伊坂幸太郎新境地的な風にまあ言われてるらしいんやけど、まあそれが確かに個人的にも感じるというか、すごいメッセージ哲学がこうさらにこう強まってるというか、なんであの昔読んでた伊坂幸太郎とはイメージすごいね真逆なんやけど。
そうなん
だけどね、面白いと思う結局。
結構設定が凝ってるというか、
うん、
そういうイメージがあるけどね。
そうやね、あの
独特な世界で始まったりとか、
カカシと喋るとかね、いきなりそういう
独特やな。
あのまあ結構 SF 系もあるし、
うん、
まああのものすごい国家機密の話やったりとか、なんかそのちょっと日常にはない非日常を描く作品、
うん
うん、だけど日常に結構置き換えながら読めるみたいな。 まあそういうのもよくあるよね。
あるね。
そうやね。まあグラスホッパーとかで言うと、確か殺人鬼の話とかやったりするから、主人公が。
グラスホッパーってちょっと覚えてないな。
グラスホッパーも確かシリーズになって、殺人鬼シリーズみたいなやつで、どんなシリーズやねんけど。なんか殺人鬼3人ぐらいが主人公みたいな、そういうのでシリーズ化されてたと思うんやけど、
うん、
まあありえへんから普段はそういう設定が。だけどそれをまあ日常に置き換えながら進むとかっていうのがあったんですけど、
うんうん、
いやもう逆ソクラテスはね、小学校とかの話だからね。
へ、
めちゃくちゃ日常。
あ、そうなん。じゃあちょっと違うね。伏線とかじゃないな、それやと。
あのね、はっきり言って伏線、もうどんでん返しとか全くないんよ。結構哲学オンリー。
うん。
パンチラインって意味ではあるんやけどね。もちろん、このセリフかっこいいなってのはいっぱいあるんだけど。
うん。
伏線はね、正直なくて、伊坂幸太郎呼んでる感はちょっとないね。昔のイメージだけだと。
じゃあ結構、まあ、その分日常というか、自分へのフィードバックは多いってこと？
めっちゃあったっすね。
めっちゃあるんや。面白そう。
ちょっと一個だけだから、そのフィードバック紹介していいですかね。
あ、お願いします。
ちょっとね、あの、まあ、これ短編集やから。
あ、そうなん。
うん、かつそれぞれの短編が、まあ、若干繋がってとかあるけど、ほぼ意味のない繋がり方やなんで、あの、
うん、
あの、連作とも言えず、本当に単発で読める風になってるんで、あの、読みやすいんですけど、まあ、逆ソクラテスの中に入ってる、まあ、逆ソクラテスっていう短編があって、
はいはい、
1個目なんやけどね。それがね、まあ、ちょっといじめの話なんやけど、
うん、
いじめられてる子が、先生に、まあ、ちょっといじめられてるんですよね、若干。先生から、おい、お前下手だなとか、お前やっぱ全然できねえなみたいな、何気ないこの傷つけられる言葉をまあ言われて、
うん、
まあそれに同調しちゃうじゃないですか、どうしても他の生徒は。
まあそうやな。
うん。っていうなんか教師期待効果っていう、まあ教師が期待するとそいつは伸びるし、期待しないとそいつは伸びないみたいな効果があるしんやけど、
うん、
まあそれをテーマにした話やって。で、その中で、まあちょっとまた、伊坂幸太郎のよくある、かっこいい登場人物っていうのが出てくるんだけど、
うん。
まあダメだよと。それを受け入れ続けちゃダメだと言うんですよね。先生が、なんか、できないとか言うのは、言われた方は、やっぱなんか言わなダメだよみたいな感じで、
うん。
言うんですけど、そこがすごい良くて、うん、僕はそうは思わない。と言えと言うんですよね、
うん、
何か言われた時に僕はそうは思わないって言えっていう言葉がねすごい刺さって、
うん、
これはねちょっとねアウソリティにちょっとつながるんですけど、
アウソリティラッパーのアウソリティそんな言ってたっけ。
アウソリティはね結構哲学家やと思ってて、
ちょっとそういう雰囲気はあるよな。
うん、これはねフォークさんのバトルとかでも、あとローワックスのバトルとかでも言ってたんですけど、彼はとにかく、この、自分がかっけえとかダサいを決めると、言うんですよね。
うん、
その、人に言われてダサいとかじゃなくて、そういうのは他人の感性ですと。
はい。
あ、これやっぱフォークさんの試合ね、思い出した。ダッセーとかかっけえとか他人の感性とか言うんですよ。
うんうん、
俺からすればそいつの方がダセーとか、とにかく彼は自分の物差しで物事を測るんですよね。メモリのない物差し。
はいはい、メモリなんて万国共通のね。
そうなんですよ。
言語でしかないから。はい。
なんかそういう感じあるやん。
あるね。
彼はとにかく主語がね、愛なんですよ、基本的に。俺はこうだっていう、結構ラインが多くて、なんかアウソリティすごい思い出した。
へ
ちょっとこれ急にラップの話でちょっと。
伊坂とアウソの話。
伊坂とアウソの関係性っていうタイトルなんですけど。あ、まあちょっとそれはちょっと半分おふざけなんですけど。
はいはい。
ただまあちょっとごめんなさい。僕が言いたいのはもう一個ね、ちょっと僕のバイブルの本があって、岸正彦さんっていう人がいるんですけどね。 社会学者の。
あ、ちょっと知らないですね。
この人のね、まあ、断片的なものの社会学っていうエッセイがあるんやけど、
うん。
まあ、これはちょっと僕の一個バイブルなんですけど、あの、ここでその、主語の話って書かれてるところがあって、
うん。
ちょっとこれ僕、パソコンメモに残ってるんで引用しますけども、あの、私はこの色の石が好きだ。要は石があって、
うん、
私はこの色の色石が好きだって言うじゃないですか、
うんうん、
そう言ったとした場合はそこには誰も含まれてないから特に誰も排除しないんですよ、
うん、
あくまで私はこの色の石が好きだって言ってるだけだから、
はいはい、
だけどこの色の石を持っている人は幸せだって言った瞬間に持ってる人と持ってない人の区別を生み出してしまうと、
うんうん、
区別というのは幸せか不幸せかっていうその線引きをしてしまうと、
うん、
だからその、まあ、何かがいいと思ってた時にそれをあくまで私はということは大事だってことを言ってて、
うん、
でこれはなんか具体的にはそのこの人は多少例えばその子供がいなかったりするんですけど、
うん、
あの子供がいて幸せだっていう言葉を言われたときに、私はっていうのをつけてるかつけてないかってすごい気になるみたいな。
うん。
汎用的な幸せなのか、あくまで私はそう思うなのかっていうのを、ちょっと意識して喋りたいな、みたいなことを書いてあるんですよね。
うん。
だからこれを読んですごいその、ああ、言葉ってむずいなっていう、思ったんですけど、だからまあ私はそう思うっていうのはちょっと、すごい心がけてるんやけど、
うん。
それをアウソリティとか伊坂幸太郎がとにかく主語が俺っていう僕はそうは思わないって言えとかっていうその辺がねなんかすごいまあよく言われることかもしれないけど伊坂幸太郎もやっぱそういう哲学なんだっていうのでこの1個目の逆ソクラテスっていうのは食らったっすね。
それやいいね。
いいよね。
あの嫌われる勇気っていう本読んだんですけど。
ああ、誰だっけ？なんかすごい売れたやつよね。
めちゃめちゃ売れたやつで、はいはい、ちょっとあのビジネス本っぽいタイトルでやるの。やから、ちょっと怪しいかなと思ってたけど、
うん。
中身は結構哲学本だよね。
あ、そうなん？
そうそう。まあ、で、ちょっと哲学的な話にも、まあ、ほぼ同じようなこと出てましたね。
やっぱり。
なんやろね。人、まあ、まあ、ほぼ同じようなことが書かれてましたね。
ただまあ、表現があくまで小説、とか、まあ、ラップなのか。
うん、結構変わったやつも入ってるね。音楽とかじゃなくて。ラップ
なのか。小説なのか、エッセイなのか、まあ、MC バトルなのか、うん。まあ、その3つぐらいに分けられると思うけど、
すべて。変わったとこにも入ってるんだ。いやいや。大きくパイ小さい。
3つ。大きく3つの多分、派閥がいると思うけど、言ってることは一緒だよね、基本的に。
そうだね。
だけど、まあ、やっぱ言い方とか、伝え方、うん。で、今回で言うと、エンタメなんで、やっぱ伊坂幸太郎は。
はいはい。
別にそこなくても普通に面白いんですよ。話としてね。
うん。
けどやっぱそこに哲学を、自分が思う哲学を、こう、挟み込む方法っていうのがすごい上手やなと思って。単になんか、ね、あの、1ページに1文しか書いてないような自己啓発本で、
うん。
常に私を意識しろって書かれるよりは、
うん。
やっぱりこうやってエンタメの中にこう、忍ばされる方が響くというかね。
それはかなり思うな。
それ思うよね。
うん、やっぱストーリーで追っていくから、その大事さがちゃんとわかるというか。
う
ん、
そうそう。KOK も1回戦から見て初めて決勝で、ね、あ、ごめんなさい。何回も。すいません。
王の中の王決まったなっていうね。
すいません。まあ、その、そうそう。いや、今言ったように、そうそう。エンタメなんでね、別にそこ意識してるのは面白いんやけど、うん、なんかそこ意識して、しまうぐらい本当哲学が今回の伊坂幸太郎には詰まってたんで、あの、なんやろね、ちょっと言葉変やけど大人っぽいというか、
まあ逆ソクラテスって言ってるしな。
そうなんや、ね、これもねすごい含みがあるよね。タイトルとかもやっぱすごい面白いっす。これはよくできてますね。本当に
これはちょっと読むな、間違いなく。これ
あ、これはね、そう、かつね、まあちょっと電子書籍で読んだんやけど、
うん、
これ、もともとはすごい興味があったのが、あのね、想定がまあかっこいいんですよ。めちゃくちゃ。
ああ、なんかかっこいいよね。
まあ、伊坂幸太郎は想定がかっこいいで有名だけど、そもそも。ただ今回のやつはね、ちょっと紙で買ってもよかったなと思うぐらい、かっこいいんですよね。ちょっとそれなんで、もし買う機会あったら、紙でもいいかもしれないですね。
ああ、まあ俺紙でしか読めんから。
あ、基本紙っすか。
ちょっと電子書籍は読めへんね。
あ、なんか宗教上の理由ですか。
あ、いや、2ページぐらい寝てまう。
何言うてんの
すぐ寝てまうね、なんか。
ああ、なんか。
モニター疲れか。
そうか、紙とはまた別か。
そうなのね。
まあ他にもね、いろいろあるんですよ。非オプティマスっていう小説とか。
非オプティマス。
あと逆ワシントンとかね。
ああ、全部その、みんなが普通やと思ってることを批判していくというか、否定していくスタイルなの。
あ、そうそう。これね、帯は確か、先入観を疑え、みたいな書いてあったらしくて。
ああ、なるほど。
この帯もね、結構すごいな。と言えてみようす。あの 5個全部で入ってんねんけど、
うん、
あの全てそう、とにかく今を疑えというか、その、
うんうん、
自分が正しいと思ったことに疑いを持って的なのがちょっと哲学としてあるんで、あの、まあ、どれを読んでも似たような話が正直入ってんねんけど、まあ、あのどっから読んでも面白いんで、まあ、少なくとも逆ソクラテスだけでもぜひ読んでみてほしいですね。
うん、
はい、という感じでした。
なんか伊坂幸太郎やと、
うん、
確かな、魔王かな、魔王って本あるよね。
あります。
確か上下、あ、そうそう、結構太めのな、
うん、
やつ出てきた。首相なんか犬飼剛的な、
分かった、
犬飼じゃなかったかな、ちょっとそんな感じのな、めちゃめちゃカリスマの、
はいはい、
多分悪いこともしてるけどオーラやばいボスみたいな、
うん、
政治家がいて。
あの、大野くんがやってたよね。ドラマで。
あー、じゃあちょっとそれ知らんわ。
あれ？あ、そっち知らん？むしろ。
うん。
あ、そっか。やってたやってた。
それ妖怪ベムじゃなくて？
ベムか。いやいや、違う違う。間違えるか、それ。どう間違うんだ、それ。
そうなんや。いや、ちょっとそのキャラクターが、
うん。
もう伊坂シリーズではめちゃめちゃ印象残ってて、
うん。
こいつめっちゃカリスマあるなと思って。
はいはいはいはい。
しかもね、実際会ったわけじゃなくて、本のその内容を読んでるだけなのに、
うん、
すごい存在感を感じてずっと覚えてんだよね。
やっぱ、キャラ立ってるからね、伊坂幸太郎の。
キャラ立ってるね。
まあ、俺で言うと、チルドレンっていうのがすごい好きやって、昔。
うん。
そこに陣内っていうキャラが出てくるんだけど、
うん。
まあ、ちょっと逆ソクラテスすごい面白かったんで、あの、チルドレン続編出てって知らんくて、
うんうん、
今それを読んでますね。サブマリンと呼ばれる。なんか、そう、この2000年から2008年ぐらいの時に、ね、異常にやっぱ売れて、
うん、
しかも全部おもろいから、その、
うん、
例えばあの、陽気なギャングシリーズとか知ってる？
ああ、あの、竹沢がおすすめしてた。
竹沢ってあの、世界で一番おもんないって言われてるんだけど、僕のバカな友達なんですけど、が、まあ、あれもシリーズ化されたし、あと死神の制度も確かこの時シリーズで、グラスホッパーもシリーズで、この2000年ぐらいにダーって出したやつってことごとくシリーズ化してるっていうのが
すごいな。
マジでやばい、もうどうなってるんやろって思うぐらいこの頃全部売れてるんよね。
うん。
いやー、ちょっと久しぶりに読んでみ、なんか読み返したくなったなって思うぐらいでしたね、うん、
ちなみに俺その空白の期間というか、
はい、
2013年以降ぐらいに出たやつも結構読んでたわ。
あ、なんか AX とか SOS の猿とかね。
アイネクライネナハトムジークとか。
ああ、はいはい。斎藤和義の。
はい、どうも、違います。
いや、あれ斎藤和義の歌からの小説なんですよ。
あ、そうなん？
アイネクライネって、うん、そうそう。コラボしてて。
ああ、それなんか書いてたかもな。
ほんと。
そうやったやん。全然知らんかった。
あ、図書館とかで？
いや、勝ったで。
あ、マジで？
うん。
いや、ちょっと読みたいですね、俺も。
なあ、ちょっと久しぶりにやな、伊坂幸太郎に出会ったのが今。
うん。
結構ラジオいいな。うん。
結構みんな多分ね、一回は読んでるはずだよね。これ絶対に読んでない人いないと思うけどね。絶対
読みやすい、読みやすいもんね。
めっちゃ読みやすい。びっくりする、本当に。 なんであんな入り合いすんやろね。どの作品読んでも。
確かに。
異常です、本当に。まだ40歳ぐらいらしいからね。全然、
いや、辛いやんって感じ。結構 SE の顔してるからな。マジリーダーとかにおりそう。
あ、ほんま。まあなんかあの人は売れるのがでもそこまでね、好きじゃなかったらしいですけどね。
あ、そうな。
確か直木賞を蹴りまくってるよね、あの人。
へえ、かっこいいや。
うん。まあ、その辺もなんかいいよね。
そうなんや。なんかすげえ売れそうな本やけどな。
そうなんやけどね。でもなんか、表舞台に立ってる感あんまないよね、あの人って。ほぼ出てないと思う、メディアとかに。
ああ。
その辺も結構好きなんですけどね、僕は。
いいね。
うん。はい。ちょっと長くなりましたけど。
はいはい。いや、面白かったな。
おすすめです。逆ソクラテス、ぜひ読んでみてください。
これもう新刊で最近出たやつってことやね。
あ、もう4月ですね。
あ、じゃあちょうど。
うん。
ステイホームにいいですね。もうステイホームと終わったか。
まあでもあの、ステイトレインかな。
ステイトレインは普通やな。
いつも
どおり。ステイエニウェア。
ステイトレイン、with a lot of people でした。
毎年者。読めへんやろ、こんなハードカバ
ー。隣のおじさんの肩の上で読んでほしい。はい。
はい。
以上です。
面白かった。
ありがとうございました。じゃあ、ジングル挟みますね。
はい。あ、これ毎回予告入るんですね、ジングル。
やばいな。これ言ったらジングル挟まなあかんくなる。いけるかな。まあ、大丈夫か。明日時間あるし。
これが、ティンペイとローチの基本戦術と言ってるんですけど、基本戦術しかせずに死んだら。あれ？
じゃあ、ちょっと次。りょうすけくん、ちょっと言ってもらっていいですか？
あ、ちょっとやめろ。赤眼鏡さんでやってます。
あ、ごめんなさい。
はい。
はい。
お願いします。はいはい。まあ、ちょっとね、どれの話しようかな。あ、じゃあちょっと。
はい。
兄がいるんですけども。
誰にですか？
兄弟、お兄ちゃん。
はいはいはい。
赤メガネに。
はい。
と、一緒にゲームした話をしようかな。
あ、面白そう。
これはね、
うん。
まあ、兄ちゃん、結婚してて子供が一人おって。
はい。
大阪に住んでるんですよね。
はいはい。
で、俺は、東京に住んでるから、
うん。
まあ、もうほぼ会わないというか、
うん、うん。
普段から連絡も知らせんし、たまに実家帰った時に会うっていうぐらいだけど、
うん。
まあ、もともと結構一緒にゲームしてたよね。
はいはい。
子供の時とか、
うん。
まあ、っていうのはあって、まあ、たまに、その実家で会ったらゲームしたりはしてたんやけど、
うん。
これが、兄ちゃんの子供が、ニンテンドースイッチを買ったらしくて。
おう。
で、スプラトゥーンを始めたんですよ。
あれ？聞いたことあるな。
まあ、俺がめっちゃハマってたゲームね。
はいはい。
でも全然やってなくて。
うん。
でもたまたまこの間やったんよ。まあ、最近ちょっとハマってるというか、ハマり出したのもあって。ちょっとやったら。
うん。
なんか、そのオンラインになったってことがお互いにわかるんよね、あれって。フレンドになってると。
なるほど。
で、LINE が来て。
うん、
ちょっと今やってるやったら一緒にやろうぜって来て一緒にゲームしたっていう話なんだけど。
え、なんかすごいハートウォーミングやね。
ハートウォーミングしたら、やっぱめっちゃ面白くて。
うん。
まあ、古くはスーパーマリオとか、
うん、
ツインビーとか、ファミコンのゲームとかも、
うん、
まあもともとは全部兄ちゃんと一緒にやってたんで、
うん、
ゲームの遊び方の原体験がそこにあるというか。
はいはいはい。
盛り上がるポイントとか、テンション上がるポイントがもう全く一緒だよね。
え、喋ってるわけ？
LINE で通話して。
ああ、そういうことか。だから喋ってるんか。
あ、それも結構恥ずかったんやけど。
いや、でもまあゲームの話すりゃいいからね、あくまで。
そうそうそう。まあゲームの、チームメイトになって戦うみたいなやつやから、スプラトゥーンって。一緒にじゃあ、ちょっと、右から敵来てるで、みたいな言ったりするんやけど。
うん、うん。
まあそれも、昔を思い出してかなりノスタルジックですね。
ああ、それなんかいい話ですね。
まあリモートでオンラインで一緒に遊ぶゲームって今多いけど、Nintendo Switch とかは、 やっぱこうやって昔一緒に遊んでた人が今各家族化してとか大人になっていてバラバラに住んでるからさ、
はいはい、
そういう人らが一緒に遊べるっていうのも任天堂は考えてたんかなと思って、
ああ、
恩恵に預かりましたね。
まあゲーム見直されてるもんね今。
そうだね、あのアホになるもんじゃないからね。
うん、ずっと俺はそれ言い続けてきたけど
確かにな、こんなんやって人生に何の意味あるか質問してきたもんな。
そうやね、なんかしかも旅行行った時にみんなゲームしてたから、おいとか言って切れたらなんか天井に壁、天井に頭ぶつけて俺4針ぐらい縫ったから
頭切れたもんな
救急車で運ばれて俺鹿児島で4針縫ったの覚えてるけど、
あれ鹿児島の泥風呂温泉みたいなちょっといい感じの宿やったのにたくさんだけ部屋おったもんな
僕だけ砂風呂入れなかったんですけど、はい、あ、いい話ですねこれ
ね。
え、子供も一緒にやった？
まあ、子供と兄ちゃんは交代交代にやってる。
あ、そういうことか。
やってみた。うん。で、俺はずっとま、一人でやってて。
うん。
いや、それ子供な、小2ぐらいなんけど、多分。
うん。
めちゃくちゃすごくて、もう全部覚えてんのよな、ゲームのこと。
あれ、え、覚えてるってのはルール、え、ル
ール。なんかね、結構、スプラトゥーンってむずくて、武器がいっぱいあんのよ、うん、いろんな種類。
はいはいはい。
まあ、銃で撃ち合うんやけど、バケツみたいなやつとか、
うん。
なんか水鉄砲みたいなやつとか、なんていうのね、チャージャーってスナイパーみたいなやつ、
うん、
とか、まあ、いろんな距離で戦うような武器があって、で4人1組でいろんな武器の人が集まって協力して戦うってゲームだよ。
うん、なんとなく覚えてるな。
で、まあ、ちょっと武器の種類多すぎても全然わからんのよね、どれがどういう効果かとか。
なるほど。
だからそれ全部覚えてて、その息子は、
うーん、
じゃあこれやるから、あの赤メガネはこれ使ったらいいやんみたいな。
うん。
ちょっと赤メガネとは言われてないんやけど。
涼介くんって言われてんのかな。
ああ、ちょっと言うな。急にこれ実名出るようになったら怖いな、フリースタイルダンジョン
の話。ガバガバなんてきてる。やだやだはい。
はい、まあ、ちょっとその子供の記憶力もかなり高い。昔ゲームのこととか全部覚えてたな、みたいなのもありながら。
ああ、なるほどね。
ちょっとね、いい時間でしたね。
ゲームのことって覚えてるもんね。しかも
なんか覚えてんだよな。
上下 B、 下下上 B、 同乗し B って、俺覚えてるもんな
覚えてるな。
何か忘れたけど、何のやったか忘れたけど、そのコマンド覚えてる
よ、ね、なんか起きんだよな。
なんか起きたんよね。この元気欲みたいなやつは結構すごいよね。
俺あのポケモンしてて、
うん、
なんか裏技でギャロップ増やせるみたいなのあったよね。
うんうんうん、
それなんかセレクト押してなんかしてなんかしてみたいなやつで、その通りに入力したら、
うん、
画面バグってなんか右下の画面がずっとなんか点滅して、
うん、
まあ、ギャロップも増えず、
うん、
ポケモンもめっちゃ減るっていう変なバグになってめちゃめちゃ悲しかったの覚えてんな。
全然元気よく生きてないやん。
しかもね、ギャロップいらんかってん別にでもなんか裏技みたいなみんなやってるから俺も一個やってみようと思って、
はいはいはい、はい、
それでやめたからな、ポケモン。
あ、やめたんや、しかも。それ、だいぶ大きな事件やったんやね。やめる
とあれ、今もいらんかったなと思ってんだ。
そっか。ちょっと話ぶれちゃったけど、まあそういう、うん、まあ、そういう元気欲もあるわな。
元気欲もありますね。まあゲームの記憶はよう覚えてるってい
う。そうそう、ゲームとか漫画はね、やっぱ、昔ほんとそれに 100% 投じてたからね。
うん。
なんか生きてるね、魂がすごく。
まあ今の子は鬼滅の刃やろね。
鬼滅の刃知らないんやけどね、ちょっと俺も。
いや、俺もなぁ、ちょっと漫画読んだんやけど。
え？読んだん？すごいやん。
7巻まで読んだんやけど。
何巻あんの？全く知らないけど。
20巻で完結したんかな？もう終わったよね。この人気絶頂で終わるという。
あ、スラムダンク公式。
そうやね。
いいね。
すごい、ジャンプ的には珍しいよな。
まあ、もうちょっともうちょっと、まあでもあるんちゃう？あの、新鬼滅の刃とか。鬼滅の刃外伝とか言い出すんじゃん。
鬼滅の槍みたいな。
槍
鬼滅の斧。
出せ。え、じゃあ、まだ語れないね。読み終わったら、ぜひ語ってほしいんやけど。
いや、ちょっと思んなくても読むのやめたよな。
え？各所で話題じゃないのこれ。
すげえ言いづらいけど、うん。
え、インマンがめっちゃ面白いってツイートしてたけど。
インマンやっぱ若いんじゃない感性。
あ、ちょっと若いターゲットが。
でもアニメはね、面白いよ、多分。
え？そこ違うん？
なんかアニメね、マジ映画みたい。映画のアニメってすげえクオリティ高いやん。音とか、サウンドエフェクトとか、そういうレベルでアニメが一話一話作られてると思う。
でもストーリーは一緒やろ、漫画と。
ストーリー一緒。
うん。
やけど、なんか、引きるものがあるというか。
か、プライムで追加されてた気がするな。
多分今、もうあらゆるので見れると思う。ネットフリックスとかフルでも見れるんじゃないか。
あ、
アニメがで、あの、始まっ、最近始まって、
うん。
それで爆発的にヒットしたような漫画。
あ、そうな。漫画そのものの時はあんまやったん？
そうそう。結構細々とやってる漫画やったっぽい。
じゃあ映像のクオリティが人気を引き付けたってこと？
そうです。
珍しいね。
でも結構アニメから来てる気するけどな、もう今。
あ、そうな。
うん。
正直ちょっと、よっぽどな強いプッシュがない限りは読まないんやけど、なんかもし読み終わって面白かったら、プッシュしてほしいと思ったけど、やめたんやね。
ちょっと俺は無理やったな。
あ、金谷さん無理やった、無理やな。
一巻できつくて。
あ、そうな。
でも読んでいくと面白くなるパターンってあるやん、漫画って。
もちろんね。
だから7巻まで読んだけど無理やったな。
ええ。あと13巻は無理やな、確かに。
走り抜けた方がいいんか。
いやそこに費やす時間、ちょっと怖いね。
そしたらな、やっぱ、ヒカルの碁読み直した方がいいっていうのもあるから。
そうやね、確実に点数高いからな。
あ、囲碁もできるようになるし。
うん、
こんな知らんゲームでも面白く漫画ってなるんやっていうね。
うん。
発見があるから
な。そうやね。ああ、知らんかった。そんな面白くないんや。
いやー、まあ、どうなんかな。
ちょっと、鬼滅の刃でタグってみようか、今回。
いや、ちょっとやめて、ほんまに。
いや、いろんな意見があっていいと思うけどね、ネットなんで。
まあそうだけどな。うん。
なるほど。
まあまあ、原体験の話でしたわ。
はいはい。いいですね。お兄ちゃんとゲーム。俺も姉ちゃんとゲームとかやってた時思い出すとちょっと甘酸っぱくなるな、確かに。
なんかやってたの？
ぷよぷよとかやってたな。
スーファミ？
うん、スーファミ。スーファミしか持ってなかったですけど、僕らは。
スーファミが一番おもろいやろ。
一番おもろいっていうか、そうやね、うん。時代的に、まあ、やっぱスーファミの頃がゲーム好きやったんかな、一番やっぱ。
ああ、確かに。小学生の。
そう、そうやね。小学生で、しかも、多分うちは、一日の 何時間とか言われてたから、
うんうん。
そこに欠けてたというか。
わかるわ。
ね、その2時間に生きた証を刻み込むみたいなことをやってたから。より強く覚えてるな、それのおかげで。
うちも時間決まってて、
うん。
でももっとしたいやん、やっぱ子供って。
うん。
だからね、朝、学校行く前に5分やって学校行ったりしてた。それ、何がおもろいんって感じだけど。
何がおもろいんそれ。
急いでファイヤーみたいなの打って。
はいはいはい。
多分思い出あんのよな。
あ、亀井さん、香川県かなんかでしたっけ？
いや、違います。条例では禁止されてないですけど。
あ、されてない。家で禁止されただけね。わかる。すごい覚えてる。
懐かしいな。
ぷよぷよでね、サタンっておったやん。
おったな、サタン。
サタン、初めて行った時に、もう、1時間経ったよとか言われて、俺、ブチ切れた覚えある。うん、いや、マジで今からやからみたいなことを、姉ちゃんとブチ切れた覚えすごいあるね、おかんに。まあ、懐かしいですね。
まあ、やっぱゲームって、友達とかとやるとより面白いやん。
うん。
これあんま一人でスマホゲーとかはせんねんけど。
ああ、パズルとかそういうゲ
ー？そうそうそう。
うん。
なんか何やろね、社会人とかな、社会人とかウイレとかしてたけど。
うんうん。
あ、社会人じゃないか。大学の時はウイレとかしてたけど、社会人になってからは一緒にゲームする相手おらんくなってやめてたよね。
はいはいはい。
でもスプラトゥーンはまたオンラインでできるから。
うん。
しかも初期の頃遊んでた兄ちゃんと遊ぶみたいなのは。
ああ、いいね。
なかなか来るものがあったね。
今の話だけでも結構来るものがあるよ。
あ、ほんま。
そう考えたらやっぱ任天堂とかすごいな。
任天堂すごいよ。
はあ、なるほどね。
ナイスやわ。
俺も姉ちゃん今タイに住んでるからやろうかな。うん、なんか。
スプラトゥーンやったらいいや。
いや、スプラトゥーンはできん。ぷよぷよやろ、やっとしたら。いいっすね。
もう今ファミコンとかスーファミの人気ソフト、任天堂スイッチ持ってるだけでできるからな。
あ、なんかそれは聞いたことがあるな。ダウンロードするんだっけ？
そうそうそう。
うん。まあでも、任天堂スイッチ買えないよね。しばらく。
そうやね。
うん。
まあ、というね、まあ、ゲーム話でした。
ああ、いいですね。はい。はい。
はい。
次、お願いします。
次ってのは、なんか、進行下手やな。もう、ちょっと時間あるってこと？
はい、あります。
このチャプター。ああ。もう一個ぐらいじゃあ行きますか。
お願いします。
じゃあ、かまいたちのラジオ。
ラジオ？はいはい。
ラジオかな？ YouTube 配信？
はい。
これは見てないですか？たくさん。
いや、赤メガネさん。
はい。
僕、かまいたちの YouTube チャンネルめちゃくちゃ好きですよ。
あ、そうなの？
結構見てます。見てん
ね。
半分ぐらい見てると思う、多分。
あのね、最近の、
うん。
お互いの名前で英語を指した結果を言って真摯に受け止めるってやつ見た？
見た。あの、1時間ぐらいあるやつだろ。
そうそう。
見た。めっちゃ面白かった、あれ。
めちゃくちゃ面白い。これもう今のご時世なんで、ズームなんよね、二人が。
そうね。
で、ズームで話して、まあ、それぞれがあらかじめ探しておいた英語さんの内容を言って、
うん。
で、まあ、受け止めて改善していくっていう体で始まる。
はいはいはいはい。
これが結構奇跡起きてたでしょ。
最後の方じゃないですか。
最後の方。
あの人の、何だっけ、でかい1グランプリ。
そうそう。
あれはもう爆笑やったな、マジで。いや、まあ、あれは、だから、はっきり言ってかまいたちじゃなくても正直面白かったかもしれんけどね。
ああ、そうやな。
ただ、それまでの面白さがあったから、やっぱりあそこで、なんかなんかこう、奇跡起きた感じっていうのは、あれは最高やったね。
結構前半もさ、かまいたちの仲の良さとかが見えて、
うん。
いいやんか。
前半も
良かった、まあ。受け止めるとか言ってるけど、ふざけんなよ、みたいなの言ったりして、お前がやってみろよ、みたいな。
特に山内ね。
うん。
山内の切れ方マジで面白いな。あの、目バキバキのやつ。うん、
とか、あの、ズームならではのさ、
うん。
ちょっと濱家の家が多分ネット弱くて、通信が乱れて、
うん。
いうのは、長らく触れんかったんやけど、
うん。
途中で触れるみたいなのも結構面白いし、
うん。
ちょっと聞きながらなんかやってたんやけど、パソコンの作業を。
はいはい。
ちょっと後半面白すぎて、ちょっと手止まったよね。
いや、後半のあの、なんとか1グランプリの話はね、あれはめっちゃ、ちょっと実際ツイッター見てないけど、
うん。
あのアカウントの人は多分大人気やろね、今。
あの人は実はちょっと探してフォローしたのよ。
あ、そう。
ミーハー。
やっぱあ、なんか言ってたよね、濱家も。なんか、もともと9人とかでやってたのに、今1000になってるとか言って。
今 1.5 万になってるから。
そうなん。あ、すごいな。やっぱみんな聞いてた人が気になってフォローしたんや。
でもこの人多分ほんまに面白い人なんやな。
あ、そうな
ん。全部このトーナメントのエントリー自分で考えてるし。
ほんと、てかそれだけやってる人なん。
いや、学生やろね。
あ、というか、ツイッター上では、その、
うん、
マイツイートがそれってこと。
ほとんどそうやね。
え、めっちゃおもろいやん。
めっちゃおもろいな。
いや、センスありすぎやろ、あれ、ほんま。
あの、でかい1グランプリ第2回も開催されて。
あ、そうなんや。
それは、あの、ツイッターのフォロワーからエントリーを募集したりとかいう工夫をし始めたら。
いや、売れるんちゃう。
売れるなぁ。こんなおもろい人が、
うん、
フォロワー9人とか、
うん、
で全く見つかってなかったっていうのもすごいおもろいよな。
しかもそれは山内がさ、たまたまなんかこう、うん、濱家でかいで検索してエゴサしたら出てきたとか、最高じゃない。
奇跡やん。
なんか最初さ、あのビッグカメラの話のやつもめっちゃ面白くなかった。ビッグじゃなくてビッグやってやつ。あ、ごめん、これちょっと内輪ネタになってきた話。
ちょっと聞いてほしい、ほんまに、これ。
1時間あるんやけどね、ちょっと 1.5 倍速ぐらいでもいいから聞いてほしいね。
聞いてほしいわ。
あ、でも、あの、ラジオ感覚で聞いてたかと。
あ、そうやね。そうそう、ラジオで聞いてた。ラジオ風に。
風にか。
うん。
俺、電車で見たね。
あー、やばいな、電車で見たら、これ。
まあ、今マスクしてるから大丈夫なんやけど。いや、映像で見たらやっぱより山内かな、なんかずっとおもろいな、あいつ。
前半はな、映像で見たで俺。
あ、ほんま。
まあ、動きもいいな。
動きいいよ。
態度というか。
あと、濱家が笑いこらえてる感じとかもすごいいいよ。
濱家、山内のこと好きなんやな。おもろくてしゃあないやな。
おもろくてしゃあない。ゲラやから。だけど、キャラに徹しなあかんから、こらえるんやけど耐えれてない。あの雰囲気とかも大好きやね。
まあ、受け止めろよ、とかな。言うさ、ちょっと笑ってきて。まあ、受け止めろよ。
受け止めろよ、面白かったな。うん、結構見てる。
いや、それだけやと思う。
あ、そうなんや。
それなんか誰かがツイートしてたの。光月かな、光月ってサークルの後輩。
あ、上に月と書いて光月。
そうそうそう。
はいはいはい。
光月がツイートしてて、
うん、
そんなあるんやと思って見たら、まあ、とんでもなく面白かった。
うん。
これは他もおもろいの。
あ、おすすめ結構ありますよ。
ちょっと一個教えて。
ね、アカペラで90点以上取らないと、帰れません回かな。
ほんとや。
めっちゃベタやけどね、企画的には。
YouTuber とかかな、ほんまにやりそうな。そうそう
そう。いや、実際にね、YouTube、なんか、ネオちゃんっていう YouTuber おんのかな？
ネオちゃん。
ネオミルクボーイっていうタイトルやんから、確か。
あ
れはたまたまダウンタウンデラックスで、まあ、ネオちゃんっていう YouTuber と、あと、ま、ゲストミルクボーイが出てて、で、かまいたちが、僕ら YouTube 始めようと思うんですけど、松本さんタイトルつけてくださいよ、とか言ったら、ネオミルクボーイやって言われて。で、そのネオちゃんになんか YouTuber で、どういうのやったらいいみたいな、聞いた時に、なんかカバンの中身なんでしょうとか、そういう企画ものとかを、とりあえずやるっていうので、最初の方結構ほんとベタベタの企画ばっかりやってて。
へぇ。
そのうちの一つのそのカラオケのやつはかなり面白かったな。俺爆笑してしまったね。
おもろそうや
ん。あと基本ね、そんなに1時間とかないから、10分から20分くらいかな。
あ、そうなん。
普通にかまいたちの、なんか、冠番組見てる感じ。で、すごい面白い、うん。
ちょっと見てみます。アカペラね。
うん。あと、ま、卓球とかもすごい面白い。たま、亀谷さん好きだと思う。ただったら2人で卓球対決するってやつも、めちゃくちゃ面白い。
それおもろいや、すごいやん。
いや、初めてほんとチャンネル登録ってやつやってみようかなと思ってるぐらい、全部、ハズレがあんまないというかね。
うんうん。
面白い人って何しても面白いんやっていうのを感じるというか。うん。最高でしたね、
これ今だから、ズームでやってるけど、普段はもう普通の YouTube っぽいやつなんね。
そうやね、ロケ会とかも結構あるし、普通に道行く人になんか質問して、そっからクイズ出していくとか、なんかそういうのもいろいろあるから。
うんうん。
まあ今はほんとたまたまで、そのズーム系のやつは。
ズームであそこまでおもろくなるとはな。
いやー、結構さ、今おるやん、リモートで、いろいろし、まあ、ジャルジャルとかもやってるし。あと、何やっけ、なんかリビルドで言ってる人が、なんかズームお笑いみたいなんでめっちゃバズってる人おるやん。な、
芸人。そんな人の。
そうそう。5文字、カタカナ5文字ぐらいしかないけどね。なんかズームのみで、何々なやつとか、まあそういう、まあ、ちょっと、
ああ、なるほど。
ズームあるあるをコントでやってる人があんねんけど。
うん。
そういうのもなんか、言われてちょっと見たりとかしてたんやけど、かまいたちはダントツで面白かったな。やっぱちゃうなって感じ。
奇跡起きてるな。
奇跡やな、あれ、ほんまに。うん。すごい。
この回はトップ3とかに入りますか？かまいたち YouTube。
あ、入るんじゃないかな。しかもなんか、いや、てかね、あれだけ異質なんよ、正直。
あ、そうなん。
1時間ってないから、他のやつで。
結構長かったの。
急にラジオかなってすごいなって。なんか全然編集もしてないし、あれ。
そうや
ね。他は結構編集めちゃめちゃ入ってるから。結構あれ、ちょっとレア回やね、かなり。
いやー、面白かったな。
最高やったね。
こんな笑えて幸せやなって思って聞いてたわ。
あ、ほんま。
最後めちゃめちゃ笑えたもん。
いや、面白かったね、あれは。
そんな感じですかね、最近の面白かったのは。
ああ、いいですね。まあ、ちょっとリンク貼っときますね、これ。これはまあ、合法なんで、リンク貼っときます。ぜひ見てほしい、皆さんに。
見てほしいね。
うん。はい、そんなとこですか。
はい。
はい、じゃあ、ジングル挟みます。
はい、毎回予告。 ブラーバよりいい。
で、もう、あいつ、うん、今思えばもう、マジで何もやってなかったなって感じ。
いや、俺、うちブラーバの3代目ぐらいですからね。
あ、ほんと？ごめんね。
連れ添ってるけど。
じゃあ、エンディングですかね、これ。
はい。
エンディングはなんか、トピック喋る感じですか、いつもの。
まあそうですね。まあ締めの挨拶というか、
はい、締めです。なんかありますか、締め。
まあやっぱ緊急事態宣言終わったんで、
うん、
ちょっとステイホーム期間の振り返りでもしておきますかね。
ああ、この2ヶ月ぐらいですかね。
そうやね。4月頭かから。
まあでもそういう意味では4月頭はまあ緊急事態だったけど、それ以前も結構長かったね、それ考えると。
いや俺ね、2月の終わりからずっと会社行ってないぐらいやったからな。まあたまに行ってたけど、
はいはいはい、
ほとんど行ってないんで、ずっと家なんでね。
うん、
かなり変わったな、生活が。
いやー、変わるよね、これみんな。
うん、
ちょっとその辺のまとめでもいくか。
ちょっと一回話しておきますかね、まあ、未来に向けて。
うん、そんな話誰もね、してないと思うんで、ラジオで。
いや、もう全員し尽くされとる。
あ、そうなんですか。
全員分やってる、もう。全職種分。
まあ、じゃあ、この2ヶ月間、ちょっと、いろいろ得たものとか、失ったものとか。
はい。
ちょっと僕もね、なんかちょうど、保育園が再開されたんで、あ、要は保育園が休みになって、で、再開されるまでがちょうど2ヶ月だったんで、
うんうん。
結構僕は、そういう意味では、明確な線引きがあるんですよね。
かなりチェンジングやね、それ。
これかなりチェンジングで、だらだらと自粛じゃなくて、もうこの2ヶ月かなりその切り替わりゴロゴロって変わったんで、生活が。
うん、うん、
まあこれは僕はもう別途ブログとかでまとめましたね。ちょっとここは覚えとかないと思ったと思ってね。
ああ、いいね。
うん、これは文章化するべきですよ、亀村さんも。
確かにな。
うん、ちょっとまとめましょうか、ここで。はい。
得たもの、
うん、得たもの、まあポジティブでもネガティブでもどっちでもいいけどね、なんでもありやけどね。
まあ家庭のパソコン環境ですかね、得たの。
ああ、それでかいね。
結構でかい、これは。
うんうんうん。
こういう機会でもないとなかなか揃えなかったんでね。
みんなそうよね、正直。
そうやろうね。
最終的にもう買ってないものないぐらいな感じ。
そうかも。全部あるかもな。
キーボードぐらい。
ああ、すいません。キーボード無理やったな。キーボードとトラックパッドの、なんか机の構造的に無理やったな。
あ、置けない、そもそも。
うん、なんか置くと肩壊すというか。
肩壊す。
壊すっていう。
何その野球選手みたいな。ここで唯一特集したのがキーボードやったけど。
確かにな。ケラケラ、ケラケラ。
ケラケラちゃうわ。
あと失ったものとしては、やっぱ、あの、マイクですね。得てもない、得てもないし、失ったという。
え、ごめんなさい。ちょっとまあまあフォローしきれてないけど、結局マイクは使ってないんだっけ？
あの、なんかマイク壊れて、
うん。
壊れて修理してまた壊れてたやん。
また壊れてたね、そういえば。うん。
で、また修理出したのよ、それ。
あ、はい。
そしたら、あの、壊れてますねってなって、
うん、
ちょっと別の品を送りたいんですけど、在庫切れでいつになるか分かりませんってなって終わった。
うわ、悲しい。
そのうち来る。
そのうち違うやつが来るの。
シャープ100までにはね、欲しい。
シャープ104までに欲しいな。あ、じゃあ結局使ってないんか。
そうなんや。で、あの、よもやま .fm のさ、
はいはい。
きよし、パラニシアン。
うん。
が別のマイクをおすすめしてくれて、
うん、
すげえかっこいい見た目のマイクなのよ。
はい。
で、まあそれ買うかと思って、じゃあもうちょっと返品でもうキャンセルしますって言ったよね、その前買ったマイクに対して。
うん。
そしたらもうキャンセルはできませんって言われて。
きつ。
で出してくれよ。もう期間過ぎてます。
あらららら。じゃあ待つしかないんや。
待つのみよ今は。
あらまあ。いやまあそれ失ったものですらないね。
確かに、なんなのな。なんでもないもの。2ヶ月
で。何でもないもの。
変化ないもの。
2ヶ月も関係ないしね、もう。
確かに。
なるほどね。
うん。
まあ確かに、在宅機材関係っていうのは、 明らかにみんな得たやろね。
まあちょっと部屋を無理やりね改造したとかやったら大変かもしれんけど、
うん、
割とうちはスペース余ってたんで、
いいな、
そこに構えれてちょうどよかった。
うん、いいじゃないですか。
たくさんはどうですか。
そういう観点はあんまほぼ変わってない。ディスプレイ買ったぐらいなんですよね。
うんうん、
在宅勤務してないからだよ正直。
そうか、
休みだったんで
2日に1回本気出すスタイルやもんね。
そう、2日に1回11時間ブリブリスタイルっていうのあ、だからそれ得たものです。
あ、
このいかに手を抜くか、いかに効率化するかとかっていうノウハウ、
めちゃめちゃいいやんそれ。
その辺は得たものですね正直。
ああ、それめっちゃいいもの得てるな。
で、失ったものは信用とかかな。
あ、じゃあ良くないな。バレてんねや。それ手抜いても、目に見えない部分とかじゃなくて。
うん。あの、信用っていうのは、その、
うん、
まあ本当、二日に一回しか出社とかできないんで、
うん、
もうね、行きの電車ぐらいで、今日はこれこれこれこれやるって、もうバキバキで決めていくんですよね。
うん、
そうじゃないと終わらないから。
そうだね。
で、まあ、行って、バーっとこうやらなきゃいけないけど、その、
うん、
ちょっとこれ言葉気をつけなあかんねんけど、その、業務に関係ない雑談って、まあ、あるじゃないですか。
まあ、あるよね。
最近どうとか言って聞いてくる感じの、現場のおっちゃんとかね。まあ、もちろんね、その、無下にするわけにはいかないというか、その、やっぱその人らにはいろいろお世話になったりとかもするんで、
こう、うん、
持ちつ持たれつの人間関係気づいていかなきゃいけないっていうのは、まあ、もちろん分かってるんですけど、
うん、
もうちょっとこの2日に1回勤務の時っていうのはもう本当ノイズでしかないというか
そうやな、
うん、だからもうめちゃくちゃおざなりにしてたんですよ。その人がなんか喋りかけてきて、もう、
うん、
あーんとか言いながらめっちゃキーボード打ってるみたいな。
めっちゃおざなりしてるな、
うん、そしたらまあ徐々にやっぱ喋りかけられなくなってきて、
あ、
まあこの2ヶ月で信用を失ったっすかねまあ人間関係の断捨離ってやつですね、よくある。
ああ、それ断捨離していいような関係だったの。
いやちょっと今からまた取り戻していかないと。
なんか、コーヒー豆でもあげたら。
そうやね、物で行こうかな。はっきり言って多分ね、嫌なやつやったと思う、この2ヶ月。
あ
もうそのキャラに変わらざるを得なかった感じですね。
なるほどね。
はい。まあでも、いいことでもあるかもしれないですけどね。雑談、いらんちゃいらんから。
まあ毎回絶対雑談相手してくれるっていうブランドはそんなにいらないからな。
そうそうそうそう、うん、
できる時にしたいもんな。
あ、そうやね、うん、できん時はせんっていう、まあその断捨離スタイルは得たものかな。
うん、
すかね。
ちょっと俺も無視してキーボード打ってみよう。
あ、結構喋りかける時ある、やっぱ喋りかけられる時。
まあほぼ雑談してるからな
てかまあペアプロやもんね、そもそも
そうそう、
うん、喋ることが仕事やからね。それはまあまた別やろうけどね。
多分むしろ俺が雑談めっちゃしてると思う。
あ、そういうこと
みんな嫌がってるかもしれない。ごめん。
いや、全然。大事なことやと。本当に雑談から生まれるものはいっぱいあるんやけどね。
ああ、そうやね。
まあ、でもなんかこの間ブックオフ行ったらさ、閉まっててとかいう話は。
生まれんな。
うん。バキバキスタイルの俺には少なくとも必要ないから。とか言いながらキーボード打ってたな。はいーとか言いながら。
下手やな。もうちょっといなし方ありそうだけど。
そうやね。いなし方はもう少し得るべきやったなと思ってる。うん、まあ仕事の面で言うとそんな感じかな。
うん。
ちょっと赤目がりさんとは状況がまたちゃうんでね。ちょっと。
結構違うね。うん、
新鮮で面白いね、それは。なんか生活面はどう、なんかありますか。
まあ、料理とかは結構したよね。
料理は間違いないね。
料理した方がいいな。
うん。
やっぱ自分で作って食べるみたいなのが、
うん。
まあ、生きてるってことな気がするな。
ああ、わかる。
すごい、うん、なんやろな。低いレベルでの欲求というか、
うん。うん、
なんか承認欲求とかさ、
うん、
別にしょうもない欲求だと思うけど、 ちゃんと飯食って自分で生きれてるっていうのは、
うん、
なんかすごい改めていい感じることが大事だなと思った。
うん、何回かここでも喋ったもんね、食、まあ黒酢のね、黒酢の使い方っていうチャプター
で。いや、ないっすけど、まあ大体黒酢炒めで。
大体黒酢炒め。これもジングルやな。
味似てくんねんよ。
そらそうやわ。黒酢なんて癖強すぎるやろ。うん。料理はいいね。俺もしたな、料理は。まあ、いい時間の使い方やからね、すごく。
そうだね。
うん。思う。
あの、まあ、割とインドア派なんで、
うん。
そんなに苦じゃなかったな。ああ。みんなが言うほど。
あ、この数ヶ月間。
そうそう。まあ、あの、飲食店とかさ、
うん、
サービス業とかが潰れてしまうやんか、このままやと。
うん。
それはあまり良くないというか、非常に問題なので、
うん。
早く自粛解けてよかったけど、
うん。
別に俺ずっとこのままスタイルでもいいなと思って。
あの、はっきり言って僕もですね。
あんま。
いや、こんだけ子供と一緒におる時間とか、
ああ。
ないから、マジで。
そうやんな。
多分ほんと一生ないやろなと思って、結構悲しいです。そういった意味で終わっちゃうのは。
確かに。
まあ、終わるわけじゃないけど、まあ、ね、やっぱ出社率は高くなるんで、うちは。
やっぱ出社的にと、あんまりうまく回らんかったってことなのかな。
いや、どうなんかな。うまく回ってたこといっぱいあったけどね、出社してないから逆に。ちょっとなんかでもやっぱ戻りたいみたいな風潮になってるのがなんか謎すぎて、ちょっと
戻りたい、ようやく戻れる、ようやく戻れるみたいな雰囲気やもんな。
もっともっと良かったみたいな感じやねんけどね。本当にちょっとそれがちょっと消せないですね。
うん。
まあ IT 業界とはまたそれも IT とメーカーの違いはあると思うけども。
そうやね。
うん。
サイバーエージェントとかは、
うん。
全員出社やけど、月曜だけフルリモートで全員会社来ないみたいなやるっていうの
は、うん。
言ってたけどね。
IBM とかも言ってるね。まあああいう大企業はね、歌ってほしいんやけどね。トヨタとかもなんか言ってほしいなと思いつつ、
なんか、日立が言ってた気がするけどな。
日立か。日立やと。
日立は遠い。
遠いね。あんま言えないけど、うん、言ってほしいのはトヨタやな。
そうな。そうなん、うん、
トヨタに右習いなんで、うち。
へぇ。
まあでも言うんじゃないかな。なんか、言いそうじゃない。
トヨタ言いそう。
来週頭ぐらいに言うんちゃうかと思ってるんやけどね。ちょっと、うん。まあまあ、あの、そんな感じですね。
はいはい。
はいはい。仕事、食事。娯楽？
食事。娯楽。
娯楽面とかあります？
エンターテインメントですか。
エンターテインメント面は何かありますか？
テインメント面は、まあ本は読んだけどね、結構。
あ、本ね。うん。
やっぱ久しぶりに読むと、久しぶりっていうか、読んではいたけど。
うん。
がっつり何冊もバンバン読むみたいなのはね、してなかったから。読めば読むほど本をもっと読もうってなるな、本は。
ああ、それは完全におっしゃる通りやね。え、それなんか、小説とか、エッセイとかそうだっけ？
そうだね、小説、エッセイが多いけど。なんか技術本じゃないけどね、
うん、
なんだろうね。なんかデータ分析的な仕事をちょっとやりそうやから。
うん。
そういう本を読んだりしてるね。
うん。勉強面もやってるんや、ちゃんと。
新しい技術分野というか。
うん。うん、
まあ、結構おもろいな。
あ、ほんと。
勉強とは面白いことやな。そもそも。
なんか、得た知識言ってみてもらっていいけど。
得た知識を
得たもの。
得たもの。まあ、やっぱり人と比較しても意味ないということですかね。
人と比較しても意味がない。
人と比較するのではなく、
うん、
自己を高めるということですかね。
なるほど。
大事なのは。
はいはいはい。それはそうやね。まあ人と比較することから生まれる不幸しかないらしいからね、この世には。
こうがないよな、人と比較する。
あ、そうそうそうそうそう。こうって何？
え、こうってあの幸せの意味？ごめんなさい。こうをつへいやと思った。
何言ってるのかと思ったけど。
あ、全然伝わってなかった、ね、今。
ごめんなさい。ふんふんとか言ってた。適当に。
やっぱこう誰かよりも俺の方が上やっていう感情がまあ勝ってるってことだと思うけど。
うん。
とかなったら、まあその軸でいつか負けるぞってことやからな。
なるほど。
だから誰とも勝負しない。自分のやりたいことを考えて、うん、自分がそれに向かってより良くなる方法を考えるということなのかなというのを、
うん、
ちょっとなんか3冊ぐらい共通に書いてあったことで言うとそうですかね。
うーん、それなんですか、自己啓発本ですか。
いや、小説なんやけどね、多分。
あ、それも小説なんや。
うん、
いいね。
まあなんかそういう考えるきっかけになるって感じかね。
まあそうやね。なんか今パズルとかも全然手に入らへんらしいんやけど。
パズル？ジグソーパズル？
そうそう。あ、まあ今ってごめん、ちょっと前のそのこの2ヶ月のあのまあ おうち生活でパズルとかすごい今品切れやったりとか。
うんうん。
パズルがバズるなんてさ、あ、なんか
パズルがバズる？
ごめんなさい、ちょっと今ほぼ死因で踏んじゃったけど。
死因踏みやな。
考えられへんかったやん。
うん、そうやね。パズルがバズることはないな、確かに。
やろうな、そういう世界がね、生まれたりとかしたのはすごい見てて面白かったけどね。
うん、うん。
パズルないのみたいな。ちょっとびっくりしたな。まあ本もそういう意味ではすごい売れたし。まあいろいろやっぱ、減るもんもあれば増えるもんもあるよね、こういう時って。
うん、パズルと、お好み焼き粉とホットケーキミックスがなかったかな。
お好み焼き粉もそうなん？
なかったよね。
小麦粉じゃなくて。
小麦粉かな。
小麦粉やね。
うん。で、ティッシュとトイレットペーパーとマスクがない。
うん。
さて、いつでしょうっていう、これクイズになるね、将来。
あー、確かにね。小麦粉とか、パスタやっけな、パスタ麺とかがない、なぜでしょうとかね。
うん。
それ何の番組？
なんでかですか？
絶対思んない、その番組絶対見ん。
人気が出たからとか言うから。ゲスト。
うん。そうやね。仕事、食事、娯楽、そんなとこやもんね。でも。
そうだね。
うん。
まあちょっと旅行とかね、行けないのは悲しかったけど。
旅行面ね。
うん。
まあ、まずは国内旅行ぐらいから始まるのかな。
そうなんじゃない。
ちょっと海外はまだ早いやろね。
なんか、出張とかでは行けるみたいなね。
ああ、そうなん。
ガイドラインですよね。
ああ、その、新しい生活様式。
そうそうそう。仕事で行くときは海外 OK やけど。
うん。
みたいな。
まあでも拒否できるなら行きたくないなと思ってくるね。
あ、そう。
行きたい？海外。
あの、3月に行く予定やったカンファレンスあるんやけど。
うん。
9月なんよね、順延してのが。
あ、9月なんや。
いや、あるんかな
まあ、ズームでやるんじゃない？
めっちゃ盛り上がらなそうやな。
2000人とかでやる。
コメントバーって流れて。
ああ。まあでも、そうやね。ちょっと分からへんね、9月って。どうなんやろね。
まあちょっとちょうど第2波とかが来てそうな気もするし。
そうそうそう。そこがね、流動的になった瞬間に多分また来るから。
うん。
そのタイミングがいつなのかとかっていうのが、ちょっと恐る恐るやね。
まあその発表には行きたいけどな、もちろん。
うん。もちろんそれはそうやね。
海外の、ちょっと見えなさが不安やな。
うん。なるほどね。
ねえ。うん、あれ、タックスのお姉さんはタイにおるってこと？
タイです。
今も？
うん。
うん。
タイは大成功してるんで、結果。
あ、そうなんか。
ただ一時期本当に、結構問題になってて、
うん、
バンコクに旦那さんと住んでんねんけど、
うんうん、
それぞれ毎朝別のシャトルバスに乗って、別々の工場に働いてに行ったんですよ。
うん。
どっちも工場の、管理系でやってるんで仕事を。
うんうん。
で、帰りもだからバラバラで帰ってくるみたいな。で、その、バンコクが、ちょっと流行った時に、ロックダウンするって宣言したんですよ、首相が。うん、でそうなると、会社行けなくなるんで、
うん、
一時期、奥さん、あ、違う、姉ちゃんとその旦那さんは、別離自分たちの会社に近い謎のとこに一人暮らしさせられそうになったんですよ。
なんでな。
めっちゃえぐいやん。そう。
えぐいな。
しかもそれがもう本当に一週間後からみたいな状況になんかなりそうになって。
へ
ー。で、まあちょっと家族ちょっと慌てて、さすがに。いや、それはちょっと、もう旦那さんの方についもう仕事辞めててもついていったらとか。
うん。
な、不安やんか、そんな、わけやからんとこで一人で、タイで、って。
最悪やな。
けど、
無理やな、
うん。そう、結果でもタイは、今本当に、数人とかしか、死者が、数人は言い過ぎかな。まあでも、全く増えなくなったし、その、未だにまあ多分酒禁止とか、
うん、
まあいろいろな結構厳しい政策をやって、なんとか、姉ちゃんと旦那さんは一緒に住めてるので。
へえ、あ、よかったな。
ほんとギリギリやったけど、一時期は本当に結構心配したな。
申し立てみたいなのをしてってこと？
申し立て？
申し立てというか、
うん。
いや、一緒に暮らさせてくれっていうことを誰かに言ってってこと？
あ、違う違う。ロックダウンされんかったやん、結局、タイは。
あ、そうなのか。
タイはというか、バンコクか。うん。
へえ。
完全封鎖しないってなったから、一応仕事には未だに通えてる。
ああ、そういうことか。
そうそう。
よかったな。よかったな。
申し立てはね、多分ね、問答無用で無理やね。タイは結構、絶対要請みたいなとこあるから。殺されるんちゃうかな、ほんまに。そんなレベルだ
な、まあ。外出たら撃たれるみたいな。
あ、そうそうそう。
的な、
うん。正直そういう世界やと思うから。まあよかったっす、ほんと。うん。まあ、竹沢とかもね、一応帰ってきたりとかして。
竹沢はどうしたのね。
あ、帰ってきてるよ、あの人は。
もう、じゃあこれも溶けたら戻るんかな。
あ、どうなんやろうな、その辺。戻ってない仕事あんのかな、あいつ。
まあ、あいつ結構偉いポジション。
あ、そうか。あいつめっちゃ稼いでるやつね。すいません。
あいつ記憶力あるから、銀行のマニュアル全部覚えてんねん。だから出世するって言った。
あいつ確か全国で10位とかやった、確か。まあいいや、
めちゃくちゃすごいな。
うん、ごめんなさい、ちょっと、すいません、ちょっと、やばいやばい。カットします。
はい、カットされんねや、ここ。もっとカットするとかあったのに、今まで。はい。
これはスタバ行きました。テイクアウト。
もう、テイクアウトだけやってるんだっけ、今。
うん。なんか、緊急事態宣言が、こっちはまあ、先週解けたんかな、
うん、
先週解けて、その日にまあ休みやったから俺、
うん、
で子供と自転車で公園行く途中にそのスタバがね空いてて、
はいはい、
ちょっとねめっちゃ感動して、
感動するなそれ、
うん、いっちゃんでかいやつ頼んだ
ベンティ
ベンティテイクアウトでラテのベンティ、なんかまあ暑かったしちょっと普通飲み物飲みたかったけど、なんか、
うん、
なんか嬉しいってなってで今さコンビニとかスーパーとかなんかこうビニールのさなんかこう透明ななんていうのあれのシートみたいなの
飾ってるやん、のれんみたいな上から垂れてるやつ、
あ、そうそうそう、で手元だけ開いてるみたいな、
はいはいはい、
結構いろんな店でやってると思うんやけど、
うん、
やっぱスタバはねもうがっつり工事してたね、その
へ
アクリル板みたいなのをもう完全に固定してて、やっぱその辺のやっぱいなんていうかな社員を守るみたいな気概みたいなのはやっぱかっこいいなと思ったね、
うん、かっこいいな、
うん、それも感動して思わずベンティ頼んじゃった、全然飲みきれへんけどお腹ぶっ壊すからよ
あれ海外の人だけやろ飲んで、
そう、あれマジでお腹ぶっ壊れるな、しかもラテとかになんか乳製品やし、もう公園でお腹痛かったわ、いやでも感動したな、
うーん、
この宣言解けて第一弾っていうかその初めてその、あ、溶けたなって思ったのが、そのスタバのオープンやったから。
それ結構、 感動するな。いい話や。
いい話ですか。
ああ。
ちょっと今もうね、結構いろいろオープンしすぎて慣れちゃったんやけど、個人的な第、記念すべき第1回はそれや、スタバやったからな。うん。それで感じた。あ、自粛がちょっと溶け始めてるんだっていう。
もう大体溶けてきてんのかな。タリーズとかもやってんのかな。
やってたよ、タリーズも。
あ、やってる？あ、じゃあちょっとタリーズ行こうかな。
あの、喫茶店は多分、全面 OK じゃないかな。ただ飲食、店内飲食するかどうかとかは多分委ねられてて、店ごとに。
あ、なるほど。
スタバは原則テイクアウトのみかな。
まだな、ちょっと狭いもんな、席感が。
いやし、スタバ混むやん、普通に。
うん、めっちゃ喋るしな、みんな。
そうそうそうそう。で、だべ、あの、椅子あるしね。多分スタバ3密の塊やから。
確かに。
タリーズはいいんちゃう？人おらんし。あ、あかんか。みたいな。
タリーズはお前おらんからな、人。喋ってないし、みんな。
あっこもともとね、ソーシャルディスタンスかなり気配ってたからね。
結構いち早く閉めてたけどな、近くのタリーズは。
うちもそうです。てか、うち潰れた。
潰れたな、近くのな、いいとこ。
はい、いいとこ。そうやね、スタバとかタリーズ。まあ、ちょっと俺も明日休みやから、ちょっと久しぶりに服買いに行こうかなと思って。
ああ、いいね。
服屋さんもね、段階的に今ちょっとやり始めてる感じはあるな。
まあ服屋とか閉まってたかな。うん。
いや、もともと人いないからね、服屋ってそんなに、ね、閉める理由はなかったんかもって思ってたんやけど。
今日 GU の前通ったら、
うん。
入ってくる人に店員さんがアルコール吹きかけてた、全員に。
ああ、はいはい。
そういうゲートシステムになってた。
あ、せめてうちの近くのハンズ、
うん、
ハンズはもうなんかね、流星街かなって思うぐらい厳しい。
流星街って、ここは全てが許されるとこですか、
うん、
何を捨ててもいい。
一応俺も肛門の中に USB メモリー隠して入ったろうかなと思ったんやけど。
それ本気のルポライターがやるやつじゃないですか。決死の覚悟で取材に行くときにやるやつ、う
ん。でも多分それでもバレるんじゃないかな、あの厳重体制は。なんかね、あの、フェイスガードしたおじさん3人立ってて、
うん、
手元になんか、何の電磁波出るんやろっていうような機材持ってて、これで何されるんかなと思って。まあでもあれもね、やっぱ社員を守るという気概というか。
まあそうやね。
そういうのを感じて、すげえ徹底してんなと思ったね。うん。
まあちょっとずつね、日常に戻ってきてるんで。
そうやね。うん。
あ、でもちょっと今の気持ちを日記に書くというのはぜひやりたいな。
あ、これはすごく良かったですね。1時間ぐらいかけて書いた、この間。なんか、ちょっと多分これ特別な期間だろうな、後から振り返ってもと思って。まあ、ちょっと書いてみたらいいんじゃないですかね。ぜひ。
ちょっと明日仕事休んで書こうかな。
俺や、それ。
俺は今日や。
あ、そうや。休み。はい。まあ、なんかね、決してポジティブな理由でこんな2ヶ月になったわけじゃないけど、まあ思うとこいろいろあったからあれよね、
うん、
まあちょっといつかどっかでみんなで清算したいよね。
そうだね。
ね、稀有な体験やったなこれは。
うん、
うん、はい
はい、そのとこですか。
そんなとこですかね。ちょっとね、今実はごめんなさい。一回ボイスメモ切れちゃいまして。
はいはい。
今どれくらい喋ってるか全くわかんないんですけど。
まだ20、いつの間に。
20分、25分くらいですか。
いや、もう2時間、1時間57分ですね。
あ、言ってますか、ちょうど。
はい、かなり。
すいません。じゃあ最後、まあ。
はい。
あ、なんですか。
いい。
まあ、ラジオね、BGM をつけるっていうのと、ジングルを入れるっていうのをちょっと、今回やってみようかなと思いますので。
はい。
またちょっと感想とかあれば。あ、でもまあ、これフィードバックするシステムないんでしたっけ？
はい。お便りを募集していまして。
はい。
でもどこからお便りいけるかって分かりにくいんかな。
ていうかまあ、分かりにくいよ、全部。このポッドキャスト見つけにくいし。
どうしてんだろうな。
みんなどうしてんですか、これ本当分かんない。
あのショーノートみたいな書けるのって Apple Podcast だけなのかな。
分かんない。最近 Spotify とかでどうやって表示されてるのか全く見てへんけど。されてるのかな。
まあ、一応 Apple Podcast ですと、エピソードのショーノートの一番上に書いてますので、
はい、
Google フォームのね URL があるんで、そこからお便りを募集してます。
まあでもそれぐらいなんですかね。うち Twitter もやってないですしね。
Twitter アカウントもありまして、コールドアンダースコアブリューアンダースコアース、
はいはいはい、
で調べていただけると5フォロワーのねアカウントがあるんで。
あ、そんなにもフォローされてるんですか。
もうかなりね身内で固めてます。うち2人が我々です。
うち1人は僕の友達の山田くんです。はい、まあちょっとこういうのはスモールスタートでやっていくしかないので。
そうですね。
はいはい、じゃあまあちょっとこんな感じです、52回。
はい
はい、なんか予告とか大丈夫ですか、特に。
じゃあまあ来週はねフリースタイルダンジョンの
行こうか、
コールドブリューアス的ベストバウト集をねやりますんで。
はい、何よりも楽しみなのは僕です。
私です。
誰もついてこれない。
今日ね、今週アベマ TV で伊藤聖子のやつを見ておいてくださいね、皆さん。
あ、そう、あ、これは本当そうです。これちょっと定期的に言わなかんね。これマジで無料期間の今だけなんで、ちょっと見てください、本当に。はい。リンクも貼っときます、じゃあ。
はい。
はい。
じゃあまあそんな感じですかね。
そんな感じでしたね。はい。うん、じゃあ皆様、引き続き、自粛を、あ、ちょっと変な締めが来た。まあ、じわじわと、生活を戻しつつ、
体調には気をつけてね。
そうね、ニューユアライフスタイルを築いていってほしいなと思います。
はい。
はい。では、そんな感じでした。
はい。
はい。おやすみなさい。
おやすみなさい。